お便りが来ております。
はい。
与田さん、マドリンさん、以前暗い金曜日の頃にメールさせていただいたのです。無反応で申し訳ありませんが、ずっと聞かせてもらっています、ということでありがとうございます。のさんですね。
暗い金曜日っていうのは、
これはですね、あのフライデーされたじゃないですか、大本さんと柏野さんが。
ああはいはいはい、
2009年の話ですよ
だいぶ前の、はいはいはい、
ね、2009年のそのね、フライデーの時にね、まあこの二人はあれだったんですけど、じゃあ中田康隆がもしスキャンダルになったらどうなるのかと。だからつまりもう中田康隆新曲出せない、なくす、で、新曲出せないとかいうことになったら一体どうなるんでしょうかね、みたいなメールをいただいててね。結局その後、まあ、中田康隆は大きなスキャンダルに巻き込まれるというか、まあ、出てくることもなく、
なんかでも変な イチャモンめいたなんか記事とかよう出てましたよね。
ねえ、だけどもこうそれらまあなんか上手にというのかスルー して現在に至ってるわけじゃないですか。そんな決定的ななんかダメージが、は
いはいはい、
こう、
昔付き合ってた女の話みたいなエピソードがね、
ねえ、
嘘かほんまかわからないような。
まあね、なんかだから、よっぽどの大きなこっからはね、尻尾を踏まない限り、誰か芸能人と付き合ったとかさ、うん、なんかアイドルとか、モデルの子とか、もう手出しまくってみたいな、そんなんで結構下手に刺される可能性はありますが、まあそれはないだろうということで、まあね、上手にやっておられるようで、本当に。何でそりゃ、みたいな。あれですが、まあ、久しぶりにメールをいただいてきました。ありがとうございます。ですね、武藤あやみデビューアルバム、永遠と瞬間リリース会。リリース感想会を拝聴して、そういえばあの時もと思って、馬乗りラジオボリューム107、2008年4月20日の、ゲーム感想発表会の会を聞き直してみました。なんと30分しかない。そうです。あの頃は30分でしたね。無論環境状況や本人の立ち位置、認知度のフェーズなど全く違っているのは承知の上ですが、両者とも待望のアルバムが出た時の界隈のざわっとした感じが共通して感じられて面白かったですと。私は20代後半の20代の大半を音楽はジャズを聴いて過ごしてきました。ご存知かと思いますが、その世界にかつてマイルス・デイビスという巨人がいました。ビバップの時代からスタートし、クール、モード、エレクトリック、フュージョンと、ジャズを変革し続けた人で、その常に変わり続けるスタイルとファンを無視したような態度ゆえに批判を浴び続けた人でもありました。私自身もエレクトリック以降の彼の音楽は好きではありませんでしたが、到達した地点に安住せず常に新たな世界を目指し続ける姿勢は尊敬の念を抱かせるもので、自分自身が年を取るにつれ一層強く感じ、そう感じるようになりました。スタイルの変革者として進み続けるということは、常にそれまでのファンの何分の1かを切り捨て続けて進むということにもなります。ファンを思ってファンの期待に応えれば、そこにツーカーと通じる非常に良好な世界が築けるでしょうが、それはアーティストとしての限界をファンの平均値の限界以下に縛り付けることになります。自分が求めるものとファンが求めるものとの乖離があるときに、それでも自分の道を進めるか、自分のための音楽かファンのための音楽か、ビジネス面は横に置いておいても難しい問題だと思います。ゲームを聞いた時の衝撃は音楽性以前に、おお、日本のアイドル世界でもこんなにファンをおもねずに進むやり方をするんだというものでした。Perfumeがこんな歌を歌うの聞きたいわけじゃないというゲーム失敗論がネットでもてはやされる状況だったからこそ、この子たちの先の歩み方を見てみたいと強く思いました。その後、ロッキンノンの兵庫さんがPerfumeのライブを表してファンの愛情に寄りかかったり甘えたりしていない3人もスタッフもファンの期待に追いつかれた瞬間に終わると思っている感じというようなことを書いておられたが、その感じがある限り見続けていきたいと思います。進む先がファンの期待の延長ではない斜め上と分かっていても進み続けるというのは、特に一定の成功を収めてから後ではとても難しい道だと思いますが、翻って武藤あやみ、実はセールス的には伸びていないということと、本人がジャンヌ・ダルク革命宣言をしたとかいうのを聞いて、それならば読書をしながら昨夜ポチッとしたところなので、中身は全く知りませんが、これだよ、 これを待っていたんだよ。一色になっていないところがすごく期待しています。80s を彼女に求める人は振り落とされてください。アイドルの世界を変革していこうという意志を持った今を生きる17歳のアーティストです。80s の影響を色濃く受けて育った彼女が2010年代後半にどんな自分の歌を歌ってあやみスタイルを築き生きていくのか楽しみです。長文失礼。それにしても今回の露出での彼女のトーク力、イラッとするを通り越して、なぜか途中で殴りたくなるレベルでした。恐るべき17歳。ということで、ありがとうございました。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。もうこの、
メールでいただくのがもったいないぐらいの、なんか、文面ですね。
これ、このままどこかのブログに上げられて、たら良いのではぐらいの本当に
ねえ、わざわざこんなというか、そう ね
本当に
いただくっていうのもなんか
もったいないよね。このねマイルスのそのね常に、うんうん、変化し続けるというこの姿勢、うん、そして、翻って武藤あやみのこのね、うん、これまで来た DNA1980 でねえ、欲張と期待したですね、80sっぽいやつみたいなのを期待した私のような人間を切り捨てていったこの姿勢。そう。ね、素晴らしい。ね、そうなんですよ。もうセールス的に伸びてないんですよ。
なんか、一周目か何か3000枚ちょっとぐらいでしたっけね。
3184枚でしたね。
だから、この間の桜のシングルがおそらくそれぐらいだったんで、まあ、父兄が支えてるんだなっていう感じですよね、まだ。
そういうことですかね。なんかね、まあこう非常にね、こう、まあ私たちの放送を聞いてかあれですけれども、まあ引っかかってポチッとしていただいてね、本当にありがたいんですがね、もう。ちょっとね、馬のラジオ聴きの皆さんも本気になってもらわないと困りますよ。これは。ちょっと。なんか、これが、その、Perfume のコンプリートベスト、ファーストアルバムにして、ベストアルバムのコンプリートベストが、最初あれ出た時も初週5000ぐらいしか、5000もいってないのかな。なんかそれぐらいの動きだったという話なので、うん、こんなにいい音楽なのに、こんなもんか、みたいなファンのね、当時の落胆ぶりやいかにと思いましたけどね。まあ、ここで味わうとね。
ここからがだから、じわじわと浸透していけばいいのかなっていうところでしょうけどね。
まあ今回のはね、そんなにその、うんうん、じゃあ、地上波で CM や打ってんのかとかさ、うんうん、なんか先行シングル切ってさ、へいへいへいとか、ね、うん、M ステと、へへへやってないっけ今、
うん。
M ステとか出てんのかみたいな話じゃないですか。うん、まあそういうところは確かにないのでね。うん、そんなに最初から1万とかドカンとこう来るような、勢いのスタートではないし、まあそれは従順織り込み済みなんでしょうけれどもね。
うん、
もうちょっとネット頑張れやっていう感じするよな。でも
まあ今ネットが騒いで、ね、数字がすごく活発に動いたりってなるような音楽っていうのは結構もうなんでしょう、こうニコ動発みたいなコンテンツの方が大きかったりしますからね。
そうそう、だから同じ週に出た何だったっけ、これ全然知らない和楽器バンドっていうやつ、
うん、
全然知らないんですけど、でもそっちの方が売れ行きいいんですよ。それボカロなんとかですよ。
うん、だからボカロ P 関係のはやっぱりアクション強いですよ、
ね、
どうしても
ね、
う
ん、だからいや、全く知らない、本当に、
まあ、我々が知らないところの世界での動きって本当にね、ね、うん、すごかったりもしますしね。
ねえ。いやー、うん、俺ももうメインストリームから外れたんだなと思って。
いや、本当もうそうですよ。あ、もう全然、あ、本当年取ったなっていうのはこういうことかって思いますね。知らないところでそういうことがっていうようなことはね。
ねえ。完全に眼中にないですもんね。
だって、セカオワっていうものが、どういう指示を受けて、どういうものかっていうのは我々分かってないでしょ。
分かってないですね。
ね、
分かってないですよ。もう世界の終わりってね、俺もその字面を聞いただけで、なんでこう暗いシューゲーザーみたいなバンドなんだろうなって、ものすごいチャラチャラしてて、びっくりしたんですけどね、あれね。なんだこれみたいな。なんか世界の終わりに俺はみたいな曲なんじゃないのこれと思って。
いやいや全然
全然違ってましたね。 ダメだな、ダメだな。野さん、ぜひ、もしよろしければですね、武藤あやみのこの、永遠と瞬間を聞いて、どうだったかっていうのをちらりとでもですね、教えていただければすごく嬉しいですね。ね、どういうふうに聞かれたか。
なんかどっかブログかなんかに書かれた方がいいですよ。いや、まあ、送っていただけるのは非常にね、ありがたいですけど、すごい熱の帯びたね、メールをいただけるっていうのはありがたい話ですけれど。ね、もったいないなって気もしますけどね。
本当もったいないですよ。俺らもう、ええ加減なこと言えんね、こんなね。ね、こんな人たちが聞いてるんだと思うと思うね、なんかね、本当に。
まさかこう、パフューム、マイルス、武藤あやみっていうこので語られるとはね。
語られるとはね、このね、この流れですよ。この流れですよ。
ねえ。いやいや、ね、ありがとうございます、本当に。
本当にありがとうございました。うん、もう、しかも、その本当にね、ずいぶん前から聞いていただいてて、本当にありがとうございます。
うん、
今後ともどうぞよろしくお願いします。こんばんは、馬乗りラジオです。ちょっとごめんなさい。私、喉がやばいので。私、馬乗りです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、さあ、まあそんな中で、
はいはい、
前回ですね、久しぶりにアルバム1枚で1時間をやりましてですね、本当に。
まあそんな、そうでしたね、なんか。
なんか馬乗りラジオでは、バフュームとか YMO ぐらいです、レベルですよ、もう武藤あやみ推しがですね。まあそのレベルの推しになりました、この武藤あやみさんですけれども。まあ先ほど言いましたように、アルバム、そんな売れてないな、みたいな感じなんですけれどもですね。まあ、それでもね、いろいろプロモーション活動に頑張っておられて、まあそのプロモーション活動がですね、大阪でのプロモーションが面白いことになってる、面白いことになったというか、与田さんにとってね、うん、後ほどお話ししますけれども。そんなんですが、先週結局、あの収録を終わった次の日か。
そうですね、ライブガールポップっていう、
うん、
まあ、アイドルフェスですね。
ね。
に、うん、
また、与田さんが参戦するため東京に来てですね。中野、
はいはいはい、
サンプラザ、
そうですね。中野サンプラザですね。
うん。
で、行きましたけどね。
ね、そこで、武藤あやみさんがトップバッターで出て、
はい。
なんて言ったってアイドルを歌ったっていうね。
はい。うん。
もうなんか、
うん、まあ、なんでしょう。結構長かったのかな、あれは。やってたみたいで。まあ、でも中野サンプラザ自体行くのは初めてだったんですけどね。
あ、中野サンプラザ初めて？
初めてですよ、意外に。前から行きたい行きたいと思ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかなんとなく機会がなかった感じで。
確かになんとなく最近中野サンプラザでライブってないな。
まあ、ハロー系は多いですけどね。
確かにハロー系多いですね。
うん、だから、ね、ハロータの人はもうしょっちゅう行ってるんでしょうけれども、
うん、
あんまりだそれ以外のアイドル、まあアイドルもやってるんでしょうけれども、まあ個人的にあんま行く機会がなかったんですよね。
確かにそうですね。
うん、
なんか、俺昔、佐野元春見たな、
だいぶ前ですか、それ。
90年代の前半ですね。
へぇ、俺、中野サンプラザって聞いたらなんかね、YMO の凱旋公演とか、そんなイメージしかないですけど、ね、どんだけ前のっていう話ですけどね。
すごいね。それすごいわ。
ああ、これがあの中野サンプラザみたいな。
あ
基本的に内装っていうか、あれ、昔からそんな変わってないですかね。改装はしてないですかね。
改装してないと思いますね。
ちょっとなんか、あんまり。ちょっとなんか古めかしい空気があるなっていうのはありましたけど、ね。
そう、もう古いでしょう。で、多分もう何年後かには、だから古い、もう建物がやばいから。
どっかのタイミングでやるっていう話はありますよね。改修するか何かっていうね。
なんかもう、終わるんじゃなかったかな、
ね、なくなるか何かっていうのはね、うん、だからその前にとりあえず一回は行っときたかったなっていうのがあったんで、まあまあちょうどいい機会ではあったんですけどね、
はいはいはい、
うん、まあそう一発目、武藤あやみさんがね、
武藤あやみさんがね、
まあオープニングアクト扱いですよ、
やった、
もう新人枠ですよ、
すごいですよね、
でもその当日で出たあのアイドルよりも、もうベテラン、まあベテランなんですけどね、もう芸歴から言うとね。
まあね、もう10年。
おそらく一番のベテランさんだと思うんですけどね。ね、
ああ で、まあ、貫禄たっぷりに、なんでだってアイドルをやり。
うん、もう、だから、アイドルのね、フェスのイベントで、で、その、なんでだってアイドルを歌うっていうのは、だからすごく面白いですよね。
すごいですよね。
うん、で、またそれがきちんと、まあ、あの、武藤亜美が歌うことで、なんか、様になるというんですかね、うん、シャレじゃない、冗談じゃないというか、きちんと様になってる感じがあったんですよね。
それがすごいですよね。
うん。
いや本当に、だから、あの、絵に描いたようなアイドルだったみたいなね、ツイッターで感想が上がっていて、うそうか、っていうね。
で、その2曲目に新曲のランランランというね。
例のタオル振ります。
あ、初めてそこで聞きましたけどね。
ああ。
ついに武藤さんもタオルミュージックかと。
そのね、その、なんか、あの、聞いたくなかったから、あの、人から聞いた話では言う、あの、上地雄介みたいみたいな。
まあなんかでもそこまででもなかったですけど、でも、まあなんか陽気なね、ご陽気な曲ですよね。ご陽気な。
ご陽気な。誰なんだろうね、作詞作曲ね。
誰でしょうね。
それはまだわかんないんだよね。
ちょっとなんか今までとは毛色の違う、まあ本当にライブの、うん、ライブでこう沸かせることを重要視したような曲ですかね。
なるほどね。
うん。まあ、タオルミュージックなんでね。はい、はい。あの、ほんと、そんな感じですよ。
で、振ってる人やっぱいた。
だって、回してって言うんですもん。
あ、まあね、そうか。別に武藤あやみタオルじゃなくたって、ね、その以外のタオルを持ってる人いるもんな。
そらね、まあ、きちんとみんな回しますよね。
偉い。そうか。
なんかね、もうタオルね、あの、どうしても気になるのが、あの、繊維が舞うのが毎回気になるんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、ほこりというのか。
ね、うん、お前それが苦手で苦手でも、鼻がムズムズするんで。だいぶの中身と関係なくて、なんか、ああ、やだなーって、こう、ライトの照明が当たるから余計その繊維が見えるじゃないですか。
見えるよね。見えるよね。で、なんかね。
あれがなんかもうなんか。
さらにまた心理的に悪影響を。
やだやだって、そこばっかりに意識が行ってしまうので、このタオルミュージックはね、苦手ですね。
まあ、タオルミュージックはやっぱり室内じゃないですよね。室外ですね。
まあ、なんかまあね、なんかこう、砂浜か何かでやりゃいいんですよ。
そうそう。
風の吹いてるとこでね。
ね。
ジャパレゲな人たちがやりゃいいんですよ。
そう。まあ、じゃあ、まあ、そうですよね。装飾系とかマジ勘弁ですよね。
タオルミュージックって言わないですかね、最近は。
なんて言うんでしょうね。
タオルミュージックやったら、確かあれ、タクヤさんがつけたんでしたっけ。
ねえ、誰が言ったかね。
確か誰かね、
タオルミュージック。
何か何かのキーワードで、あれ、誰やったの、多分タクヤさんが言ってたような気がするんですけどな、最初に。面白いネーミングつけるなと思って。
まあね、明らかに別称だよね、これね。
別称ですよね。別称をうまいことなんかかっこよく言ってるなと思って。うん、
あ、ほんとだ。ミュージックマシーンで言ったんだ。
確かそうなんですよ。
すげえ。
湘南の風か何かをそういうように揶揄したんじゃなかったでしたっけ。
そう。
うん、
タオルミュージックね。2006年8月に命名した。もう10年ぐらいになる。すげえやすげえ。
そうそう、だからそういうカテゴリーの仲間入りするんだと思って、ちょっとなんか驚きではありましたけど、まあ、サウンドもそうですけど、何が一番あれなのかってやっぱ歌詞がね。
ほう。
今までその武藤亜美の、その今回のそのアルバムのね、その手掛けられた、その、森行きの城とかの、ああいった一連の歌詞と、全くかけ離れるような内容なので、うん、本当にランランランしか言ってない。そこに何かこう、ね、あの、独自の、こう、ファンタジックな世界観があるだとかっていうことも、全くないって、本当にもうタオルを回して盛り上がるっていうだけを、こう、描いた、あの歌詞なので。 ちょっとなんか、そこ残念だなっていうのがあるんですけどね。
確かにな。
まあ、タオル回しながらなんかすごくね、ファンタジックなことを歌うのも、あれなんでね、合わないっていうのもあるでしょうけどね。
まあね、まあね。すげえ、まあ、
ちょっとだから、なんでしょう。まあ、彼女がどうしてもやっぱりライブで盛り上がる一曲が欲しいっていうリクエストのもと作られたんじゃないのかなっていう感じですよね。
ですね。まあ、でもね、こればっかりはね。
ねえ。
まあ、それもあれですよ。やっぱりね、時代の変化、変遷とともにですね、変化を選択したんですから。やっぱり矢田さんも振るんでしょう。
ね、そのこう、まあ、時代の革命者になりたいとかね、そのジャンヌ・ダルク宣言とかもありますけど、まあ、そう標榜してる彼女にしてはすごくえらいベタなとこに落ち着いた曲だなっていうのもあるんでね
まあね、なんかこうあれでもいいじゃないですか。なんか俺はそういうところ好きですよ。やっぱりテクノ広めますみたいな感じですよ、結局。
うん、まあ可愛らしいっちゃ可愛らしい。健全といえば健全ですよ。
そうそう、健全ですよ、うん、本当に。
まあ大人がね、こうああだこうだこう言いがちなプロジェクトですけど、まあね、そういうのも一曲ぐらいあってもいいんじゃないかと、こういう度量が必要ですよね。
本当ですよ。それこそですね、ここで桜の見守る力がですね、皆さん試されるんじゃないですかね、父兄の方は。
まあね、そういうのもありつつ、
そういうのもありつつ。
で、3曲目が、まあ、彩りのナースですかね。
そうですね。
うん、代名詞となる曲で。まあ、本当3曲だけでしたね。
うん、うん。
まあ、オープニングのアクトなんでね。
まあ、サクッとね。
うん。
終わる感じですよね。
うん。まあまあ、でも、すごく、あの初見の人にも印象深く拝見した人もいたんじゃないとかね、
うん、なんか随分ね、そのツイッターの感想ですけれども、やっぱりあのびっくりしたというか、
うん、
まあその武藤あやみっていうのも忘れてたけど、あれはあれかみたいなね、
うんうん、
まあ、元桜学院かとかさ、元はカレンガールズかとかいろいろ、うんうん、またそのなんかあれだったりとか、まあ堂々とした振る舞いで本当に素晴らしかったと、
うん、
会場が一気にこうガッと熱くなりましたよみたいな感想も多かったですね、
うん
うん、でまあ8人になった桜学院っていうのもまあ出てきて、
そうですね、
うん、
その前にベイビーレイズが出てたんですけど、
はいはいはい、
うん、ベイビーレイズね、ベイビーレイズどうなるんでしょうね、うん、いや、なんか武道館言うてますけど
ね、
厳しいんじゃないかなって感じはしましたね。
なんかあそこのあの武道館、まあ内もそうですけれども、武道館やったりするじゃないですか、うん、なんか授業がなんか本当に生産させつつあるような気がするね、レプロね。
いや、本当今年はそういうような感じになるなっていうのがね、ひしひしとね。
ね。
まあ、バンピーが解散っていうのもありますからね。
みんな三菱地所を見に行こうはバンピーの曲じゃないよ、みたいなね。
ね、一番知られてる曲かもわかんないですけど
ね。ね、一番知られてる曲だろうけどね。
あれはバンピーは無関係ですけどね。
ね。うん、まあ、ナインもね、そういうなんか、あの、川島、海かだけは、いろいろね、うん、テレビ出ててみたいな。
まあまあ、他の人も、ね、あの、ドラマやミュージカルやって、そういうのは、まあ、ね、出ておられますけれど、だからまあ、うん、いい感じで、どっかのタイミングで、バンビーと同じように、こう、
かねっていうね、
終わらせられて、まあ、うん、それぞれが別に辞めるっていう感じもはないとは思うんでね。うんうん、
これを来るとやっぱりベイビーレイズアマちゃんでね、
もっとアマちゃん効果っていうのがだからこう続かなかった
ならなかったのかっていうことに結局至るわけですよね。
そらだって別にそんなそのいわゆる影武者的なね、あの人たちの歌だったっていうような、別にドラマ見てた人にとってはどうでもいい話ですもんね。
まあそういうことですわね。
ドラマに出てる人たちが歌って言ってるもんだという認識でしょうしね。
はい。
うん。
っていう、まあそのね、アイドル、こう、イベントでも、こう、これからちょっと引きこもごもなんじゃないかというような。
いや、もう今年は2014年はもう、バッサバサあるであろうという気はしますよ。
ねえ。
大きいところも小さいところも含めてね。
ねえ。
だからそういう意味では、ナインとかベイビーレイズは、ちょっと今年は気になりますね。
ねえ。本当にグループアイドルの終焉、そしてソロアイドルの時代へとですね、これが一気に動くのかというところも、なんか時代的には見ものですな。
だから武道館や、ね、こう、花向けの武道館みたいなのが多くなるかもわかんないですよ。
なんか、その思い出作りの大きなホールみたいなさ、なんかさ、なんかこうね。
まあね、やろうと思えばやれるわけですからね、別に。
そうそうそう。
集客云々は、ね、関係なしに、抑えようもと抑えられるわけですからね。
っていうことなんですよね。
まあでも、そんな中において、サイレントサイレンが来年1月に武道館でやるっていうのが今、
マジですか。
まあ、再祭が武道館ついにか、みたいなね。
もうなんか、あの、ギャル版で、あれですね、一気に頂点立ってるね。
まあ、スキャンダルの次ぐらいの位置にはもう、なりつつという感じでありますね。
すごいね。
でも、いつの間にかという感じですよ。
サイレントサイレンも見えないとこだね、俺なんかはね。
あのね、サイレントサイレンでもね、よう頑張ってますよ、本当に。あの、ライブの数半端なくやってますからね。
やっぱりそういうのってあれ読も系というかあのさ、いわゆる雑誌の読者の言葉が行くのかね。
っていうようなあれですけれど、ただもうバンドの方に比重を置くというふうに彼女たち自身がもうそういうふうに言ってて、ね、もうバンバン回ってますし、今もツアーやってて、で、年末は年末でまたツアーをやって、で、そのツアー最終日、来年1月で武道館でやるっていうのが決まったらしくて。
なるほどね。
大きいところも小さいところも含めて、全国えらい回ってるんですよ、今。
うん。
いやいや、だから頑張ってんなって。
なるほどね。
ようやってますよ。
ようやってますな。
東京の方では結構ソールドアウトがもう結構最近多いみたいで。
はいはいはい。
大阪はね、大阪なんか売れないですけどね。どうしよう、大阪はなぜか売れないんですよ、いろいろ。
へ
相変わらず。
どうね。まあなんかあれだけど、その後で話するけど、本当にあれだよね、この、集客って難しいなとは思うんだけど、まあいいや。で、まあそんな感じ。あとは結構モーニング系が多かったよね、結局ね。
まあ、基本最初にアナウンスされたのが、あの、スマイレージとかなんでね。まあ、だから、もう、前の方はスマイレージオタで固まってる感じですよね。
ああ、すごいね。なんか、ベテランって感じ？
まあ、もうしゃあないですよね。そういうふうに抑えられて。だから、最初スマイレージとかが発表があって、で、後の方で女子流とか、で、最後に桜学院の発表があったんで、だから、桜オタの人たちほぼ後ろの方に固まってましたね。
なんかすごいな、なんかな、その発表順で席が埋まるっていう。
そうそう、面白いですよ。真ん中あたりが女子流みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
でもあれなんだね、だからまあ、そういう人たちでも、なんかその単独で全部埋まるってわけでもないんだね。まあ、フェスはフェスでまた違うからな。
そうですね。ヘスは行かないっていう人もまあいますし、
ね。そうね。単独公演だったら行くけどっていう人はいるわね。なるほど。
でも、桜の人は、桜の父兄の人たちはやっぱり基本、ヘスだろうが、単独だろうが、どっちも行く人多いんじゃないですかねって、まあ自分がそうなんであれなんですけど。
だから基本的にあんまり露出がないじゃないね。
まあね、その、だから、そんなにバンバンツアーや、ね、そう、まあ全国回ったりしてくれるってわけじゃないので、だから、ここを見逃すとっていうようなこともあるので、だからまあ桜の父兄に関しては、大概どこ行っても、あの、埋まるというか集まるっていう感じなんでしょうね。
でしょうね。まあ、そうね。
いよいよで、あと、まあ、その桜学院ですけど、だから、このライブにおいて結構その、ほとんどの父兄が集まったっていうのは、だから、何があれだったのかというと、そこの日、一回限りでしか見れない編成であるという部分ですごく重要視される、 イベントだったんで、だから結構集まってたってのあるんですよ。
まあその4人ね、卒業して、うん、で、これからまあ5月5日の転入式で何人か入ってくるんですが、はいはいはい、そのいわゆる今の在校生、うん、J12 人で4人抜けた8人、8人編成で、うん、まあライブをやるっていうのが今回だけという。
うん。うん、1回こっきりもうそこ、それしかないっていうね。もうそんなのばっかりなんですけどね。
だからすごいですよね。そのために、フォーメーションを作り直してるってことでしょ、
そういうことですよね。
だから、1からまた、なんていうの、まあ、ね、ポジションとかも多分チェンジすることになるでしょうし、うん、歌の、こう、歌うパートとかも変わってくる可能性が出てくるでしょうし、っていうことをですね、この、まあ、1ヶ月ぐらいで多分、
うん、
ちゃんと、その、練習してっていう、うん、まあ、もう成果発表会ですよね。うん、まあ、これも一つの。
それをやった後に、で、その翌週に、まあ、明日、明後日ですけど、まあ、転入生を交えての、ライブがあるので、そこでまだもう一回それの何人入れるのか分かんないですけれども、その人数分合わせたパフォーマンスをまた一からやるってことなんで。
ね、多分この1ヶ月はその2つのフォーメーションを、うん、おそらく彼女たちは練習してるんでしょうね。うん、転入生が入ったバージョンとこの8人バージョン。
そうそう。そういう意味において、今回のそのライブガールポップというイベントは、その他のアイドルのファンとは、まあ、まあ、比べて、その、父兄的には、その、非常に重要視というのか、うん、まあ、そこでしか見られない、一回しか見られない機会なパフォーマンスなんで、っていう重要性っていうのは、あったということですよね。
ね、モチベーションが違いますよね、なんかね。
そうそうそう。だから、
一回ぽっきりだ
った。ただのフェスではないというね。うん、
すごいですね。なんかいいですね、常に一期一会感。
そうそう、本当ね。まあ、そこがいいって言えばいいんですけど、そこがだからこそしんどいっていうのもあるんですけどね。
本当ですよね。本当ですよね。桜学院しんどいね。
しんどいですよ。特に本当地方にいる俺の身として本当にね、大変ですよ。うん、
もう東京住んじゃえよ、もう。
ちっちゃいイベントも見逃せないみたいなね。
ねで、うん、ちっちゃいイベントとかの方が美味しかったりするわけ
ですよ。面白かったりするっていうのはね。
なあ、もうしょうがないよ、もう。
本当に。
まあそんな。
そうそう。だからそんな。
あれですよね。ゆいもあが MC を回すっていうね。
でしたね。まあ仕方がないんじゃないですけど、まあそうなりますよね。
まあそうですよね。最上級生でね。
最上級生ですからね。
さあ、いよいよ生徒会長は誰なのか。
ね、
という
ね。
体制は、新体制はどうなるのか。ということが。まあ、
いよいよ。まあだからその MC を回してる、っていうのはね、そこだけ見ると、まあ、じゃあやっぱりユイなのか、モアなのか、みたいな感じでしたけど、
ね、
でもなんかね、田口もあるんじゃねえかな、みたいなのもね、
素敵です、うん。田口ね。田口のこの間のさ、日記というか、学級日誌、
はいはい、
特にありませんみたいな、俺、かっこいいなと思って、ちょっとヒールっぽい。こう構えがさ、まあ、あの子プロレス好きっていうところで非常に私ちょっとポイント高いんですけれども。
う
ん、
もうあれですね、学院日誌とかチェックしだしたらもう終わりですね。
うん、終わりだね。最近終わりだと思う。本当に。
何やってんすか。
与田さんが前言ってたことがね、いや、大笠木ってしっかりした文章を書くんですよ。へえ、とか言ったけど、最近ね、大笠木ってしっかりした文章を書くな、これ、と思ってね。あ、これが与田さんが言ってたことか、みたいな。ちょっと危険。危ない。まあ、そんなですよ。
うん、そうそう。だから、田口もあるなっていうのは、去年なんか、まあ、堀内が会場でやってて、うん、で、ライブが終わって、最後に挨拶するときに、本当にありがとうございましたっていうのが、堀内さんの締めの言葉なんですけど。
はいはいはい。
それを田口が言ってたんで。
ああ、そう。
ああ、田口もあるのかな、とかね。
今やね、田口はね、堀内まりなさんとリカちゃんのあれで一緒ですもんね。
そうそう。リカちゃんのアイドルね。
ね。帝王学を。これも、このイベントも、実は与田さん回してたっていうね。すごいよね。リカちゃん見てんだからすげえよね。なんか ちっちゃいお友達のためのイベントだろ、あれ。偉いよ、でも偉い。うん、しょうがないよね。
この年でね、
うん、原宿でね。
原宿に行ってそういう リカちゃんのそういうお店にねえ、のこのこと足を運ぶとは思わなかったんですけど、
ね。しかもあれだよね、あのさ、なんだったっけ、かぶり物してるリカちゃんがいるんだね。
まあこれはだから何かっていうと、そのこのタガラトミーが、リカちゃん、まあリカちゃん人形ってあるじゃないですか。
はい。
そのリカちゃんを使ってというか、そのリカちゃんを、まあ、そのアイドルデビューをさせるというプロジェクトがございまして、
うん、はい、
でそれにあたって、そのリカちゃんとあとまあ2人、名前何だったっけな、なんか名前忘れたけど、まあその2人を伴って、その3人で、
うん、
3人でもってそのアイドルデビューをさせるという話が決まったんですよ。
ね。まあ、すごい話になってきた。
それがまあ、YouTube か何かで映像ありますけれど、まあ、曲が坂本教授という、坂本隆一じゃなくてね、ね、坂本教授という、まあ、いわゆるその、チップチューン系というんですかね、の曲なんかをよくやってる人ですけれども、その方が手掛けて、で、振り付けっていうのがあって、この振り付けはミキコ先生がやってるって
。
リカちゃんみたいなそういうバーチャルな存在での振り付けってなんやねんって話ですけど。
まあほんまやね。
ただそういう、なんていうんですか、最近ってその、初音ミクに代表される、その、ミクミクダンスっていうのあるじゃないですか。ああ、
なるほど。はいはいはいはい。
あれに対して、ああいったものに対して、こう、ミキコ先生が監修するという形ですかね。
ああ、まあそうね。
オリジナルなんかでもよくやってますけど。
うんうん、リカちゃんナザー、
うん、それをリカちゃんに対してやるっていう、
へえ、
だからミキコ、坂本教授という、まあ、この組み合わせっていうのは、まあ、基本的にその桜学院でいうところのミニパティに当たるんですけれど、
あ、はいはい、あ、なるほどね、うん、
まあ、だからそういうのが映像が公開されて、でも当然、まあ、歌もそこで動画で流れてたんですけど、まあ、その歌声からして、あ、これはもしかして、その、堀内、田口、あと、ゆなのではないかというのが、もう、早速解明されて。
はい、あ、さすが。
いや、もう、声聞けば一発で、ああ、堀内だなっていうのがわかるような。
ほうほうほ
う。
なるほどね。
だから、そのアイドルデビューにあたって、まあ、歌も当然出るんで、で、歌つっても、まあ、特にその、リカちゃんの中の人が歌うわけではないと。
はいはい。
っていうことで、その、アイドルとして歌うにあたって、その、堀内、田口、ゆなのが、担当するということになったそうなんですよ。
ね。まあ、うん、でも、なんか、そうヘラっと言ってますけど、結構でかいプロジェクトですよね。
これは相当でかいと思います。
なんせリカちゃんですもんね。
なんせリカちゃんですよ。
ね、さらっと、すごい仕事だなっていうね。
うん。なんか何気にでかいプロジェクトじゃないかなって気がしますね。
ねえ、
うん。
これやろうと思えば毎週全国のデパートとか行けますよね。
うん、
いえ、まあ、どこまでやるのかあれですけれども。
まあ、それに関してのお披露目というのが、そのちょうど、29日ですか。
はあ、
まあ、だからこれも武藤さんのライブと同じ日と。
そうですね。そ
であり、武藤さん、堀内さんの誕生日でもあり。
あ、そうだ。はいはい、はい。
ひろひとさんの誕生日でもあり、みたいな。
はいはいはい。
まあ、なかなかすごい日ではありました、
ね。デューク・エリントンの誕生日でもあるらしいですよ。巨匠続きですな。
29日はなかなかそんな、
ね、豪華なあれだったね。
うん、まあだから武藤さんのデビューであり、まあ堀内さんにとってはまあそのリカちゃんとしてみたいなんでのデビューでもありっていうね。
へえ、
うん。
で、まあそうですね、27日がそれで、まあ29日はそれで、28日は我々飯食って、銀座にいましたので。
はいはいはい。
まあその日、なんとなくあれですね、なんかこの間、ワビーさんですね、新大文庫のワビーさん、はい、和田さん。
はい。
になんか、まあ飯食ってるんですけどいかがですかみたいなメールを出したらいいですよっていうことだったので、で銀座の五十音さんで、
はい、
会ってきたと、
ね、
お会いしてきたと。
まあね、卒業記念品を買い求めるためにフラッと
沼袋の
ね、向こうまで行って、ね、
ね、
まあ、それのお詫びも兼ねてってじゃないですけど。ま
あ、でも俺ですよ、いいあのね、ミミックっていうあの、あれですよ、筆記具を買い求めることができて、そしてお渡ししてね、あの、そうそう、喜んでもらえたという。
そうそう、だから、
まあ、それの俺の
声も兼ねてね。28日に、うん、まあ、じっくりお話できて、ね、面白かったですね。
ね、面白かったですね。
うん。
まさしく今、その、銀座の五十音さんのお店が、今、リニューアルをしている、
はいはいはい、
ところだったそうで。うん、で、まあ、ちょっとその、リニューアルしてるさなかにね、お邪魔しちゃって、なんか邪魔、あの、なんか結構長いことね、話し込んじゃったりして、
とても楽しかったですね。すごいいい雰囲気のお店ですよね。
ねえ、まあ、あの、小さい、こじんまりでしたが、ちょっとこう、路地裏のね。
うん、びっくりしましたけど
ね。
銀座のこの路地裏に、みたいな感じの。
そうそうそう。あそこは気づかないよね、なんかね。
いやー、もう、本当知る人ぞ知る的なところなんでしょうね。フラット、ね、フラット行って入れるような感じでもないですね。ねえ、
そうですよね。
うん、
あの路地にね、気づかないよね。
気づかないでしょうね。
ね、
いや、もう、銀座をだから、結構うろうろしたじゃないですか。
はいはいはい、はい。二人であの、銀ブラしたんですよね。その前に。
これが銀座かと思いましたけどね。何でしたっけ、あれ、あの、旧橋堂ですか、
あのね、あの、
あ、ここが、
日本で、
日本
が、地価が一番高いっていう旧橋堂前みたいなね。
土地の値段が高いここか、みたいな、ね。
そうそうそうそう。和光の時計あれだよみたいなね、ゴジラが壊したあれあれみたいな ね。本当になんか、もろ観光客な感じで銀ブラをですね、
なんかすごいな、何でしたか、あの時計台があるとこ、誰、何のとこでしたっけ、
あれが和光ですよ、銀座
は。ああ、はいはいはいはい、ねえ、あ、テレビで見たことあるっていうような感じでして、ね、俺からすると
三幸通りを歩いたら、三幸族の三幸ですか、ここは、みたいな。なんすか、もう昭和30年代ですかね、
みたいな。いわゆる三幸族のあれですよね。
あれですよね。三幸通り。
なんかね、それこそ歴史の教科書でしか見たことないような、いろいろな、ね、土地やら地名やらがバンバン出てくるんで、へえーと思いながらでしたよ。
ね。
うん、
そんな銀座のね、ひっそりとしたこう路地裏に佇む、
はいはい、
五十音さんにまあお邪魔してですね、
うん、
楽しい時間を過ごさせていただきまして、
そうですね、で、まあ、だからあれ、その前回私、まあ、ミミックあの補助軸買わさせていただきまして、うん、でまあ、あのそれをね、そのまま、
まあ、そのまんまね、
プレゼントした
堀内さんにあげちゃったんでね、
うん、まあ、今回でも無事にもう一本その入手することができたので、
うん、
それはもうありがたく、あの、もう使っていこうかなと思いますけどね。
本当ですね。あれはいいものだよ。
うん。実際ね、手に取られましたもんね。
ね、実際に見させてもらいましたけどね、本当に。品のあってね。
まあ、あれはだから、ね、こう、大量生産できるようなもんじゃねえなってのは分かりますよね。
ね、なんかいろいろ聞いたけど、やっぱりね、そういう職人さんに、まあ、作ってね、ね、こう作って削り出してもらってっていう。うんうん、だからそれをもうできる人がもうどんどんいなくなってたりとか。
だから、パーツパーツで作ってるところがそれぞれ違うみたいな話でしたよね。
ね。
うん。うん、
だから、こう、ここは手に入っても、もうこの金属のこの加工が、できる人。ところというのがもう、あの、限られてきてて、で、探してたら、まあ、多分あってみたいなとか、うん、そういう話を伺いましたけれども、
ね、昔はだから、大阪の生野区の方でっていうような話もね。
ね、そうですね。
そんなところでって思ってましたけど。
うん。
うん、
すごいね、ものづくりってね。
ね、いや、本当そうですよね。
ね、本当に。
うん。
全然、こう、我々の、こう、まあ、ただこう、パーッと見て、わ、綺麗だなとかね、おしゃれだなとか思う。うん、裏側にそんなにこういろんなね、ドラマというか努力というか、そういうことがあるんだなと思いながらですね、うん、お話を聞いて。
我々わからない、知らないような世界をこう、垣間見ることもできたんで、非常にこう、まあ、ちょっとした馬乗り オフみたいな感じでしたけど
ね。そうですね。もう本当に最近はあの、与田さんの得が高いので、なんかもう与田さんに会いたいみたいな人、多分多いと思うんですよ。与田さんがもういろんなところで得を積んでくださるのですね。私はそれにくっついていてですね、なんかニコニコ楽しんでるだけなんですけれども。
いや、だから、で、実際こう和田さんともこうじっくりお話できたりね、して、こう、ジュンさんともお話できて、すごい面白かったですね。
あんまりね、馬乗りラジオって、こう、そういう、こう、なんか、あんまお付き合いってないじゃないですか。
まあ、
ね、あの、二人、全然なんか、あの、社交的じゃないので。
本当にそうですよね。
ねえ。なんかでもね、もう300回もやってんだから、なんかね、もうちょっとね、俺らももうなんか社交的になろうよっていう気分ではありますので、なんかいろんな方となんかね、こう現場で会ったりとかですね、そういうとこでは、ちょっと時間があったらお茶でもみたいなのをね、やっていけたいと思いましたね、改めてね。
ね、
うん、
そうそう。で、あれですよ、もう今回もあの、54さんで、あの、非常にいい、あの、
文房具をね、ペンをね。
ペンをね、こう。
こんなのもあるんですよ、みたいな感じでさ、出してもらったペンがさ、またおしゃれなペンでね。
これもね、なんか、すごいです。普通どっかで見かけるような品物じゃないですもんね。
ね。
いや、これはすごいっていう。
ね。
あの、なんて言ったらいいんですかね、こう。まあ、ボールペンはボールペンではあるんですけれど、こういわゆるこう植物の茎みたいに持つところがなってて、
うん、
でそのペン先の上の方に、こう原寸大ですかね、こう桜の花びらがこう添えられてるっていう、
そう桜が咲いとるんですわな、つまりペンの逆サイド、
うん、うん、もうなんじゃこれはと
ね。
で、それがあったんでね、これもじゃあぜひということで。もうこれは
。まあね。
しかないだろうっていうことですよ、う
ん。今度お渡しできるタイミングがある時にお渡しするしかないんじゃないですかね。
っていうことで、まあ、4本、無事確保ということで。
ね。
うん、まあ今度のその、ね、あの、桜の転入生が何人かっていうのはまだこの段階では判明してないんですけれども。
はいはい。
まあおそらく最大マックス4ぐらいかなと。
うん。
うん、まあ噂では2人って話なんですけど。
ねえ、なんかね、そんな話も出ておりますが。
うん、一応こう、4本確保しまして、卒業記念品に続き、
入学、転入記念。
入学記念品として。
として。
はい。また、そんな感じですよ。
素晴らしい。
いろいろ、だから、そのボールペン自体が結構そういう特殊な形状してるんで、
うんうん、
まあ、それをこう包装するのが非常にこうどうしようかなと思ってて。
ああ、なるほど。確かにな。
私ではそのプレゼントをするにあたって。
うん、また霧の箱を買うわけにもいかんし。
いうわけにいかないですし、そんなうまいことね、はまるようなのもないですし、なので、ちょっとペンケース買いまして。
ほう。
そのペンケースに入れて、ペンケースごとプレゼントしよっかなと思い、買ってきました、いろいろ。
なるほど。
4人分揃えたら、全く満タンに飛びましたけどね。
うわまた。もう。
かわいらしい、なんかね、布製のね、カラフルなね。
はいはい。
あんま、なんかこう、そんなにファンシーファンシーでもない感じの。
なるほどね。
もうなんか俺もあれでさ、この年でなんか、この年でというのかな、まあ俺としては、その、こんなに雑貨を回ることが来るとは思わなかったなと思いました。
いや、まあそれも一つのいい勉強ですよ。そうや、そういうことになってこういう出会いがあったわけですからね。
ね、そういうことですよ。
ね、本当に何が、あれですよ、本当に。どうなるかわからない。何がね、本当に。
うん、
ということをしみじみと私は与田さんを見ながらですね、最近思うことでございますよ。はあ、こんなことが起きるかね、みたいなね。
そういうので、また、うん、今日は今日で会社戻って、のし紙をプリントアウトしてっていうような着実にこう、今、プレゼントを今作ってるところですね。
仕事せい、みたいな、ね。はい。
そうそう、そういう、まあ、非常にこう、いい品物を手に入れることができたんで、ね、うん、ね、ご自身さんありがとうございます、
本当に。本当にね、今後どうぞ。
非常になんか面白い、面白かったですね、なんかね。
ね、面白かったですね。うんうん、全然知らない世界なので、本当
に。いや、本当にそうですね。
ね、うん、まあ、そういうこともありので、で、まあ、29日、ね、その、リカちゃんを回して、原宿を回しての渋谷。
リカちゃんを回してって面白
い。だってリカちゃんじゃん。
リカちゃん面白かったな、
ね、リカちゃんを回してオーイーストと、
うん。
うん。どうでしたね、ライブは。
ねえ、ライブね、誕生日記念、あれ、まあ、バースっていうぐらいから、まあ、そのバースがね、そのだから、なんでしょうね。
まあ、デビューという意味でもあります
し、うん、デビューという意味のバースなのか、まあ、誕生日としてのバースなのか、まあ、どっちも、まあ、かかってるんでしょう
ね。どっちもかかってるんでしょうね。
うん、まあ、歌ってる彼女とかね、そういった部分で全然問題もなかったし、その部分は全然もう、あれですよ、素晴らしいものでもありましたからね。
はいはい。
特に何かっていうのも、なく、
うん、
いいライブでしたよ、本当に。
うん。
うん。なんかね、オーイストってやっぱちっちゃいじゃないですか、ちょっと。そんなにでかくないじゃないですか。
はいはい。
で、匂い、なけれども、その、右端の方にクレーンが入ってたんですよね。
わあ、あれ、カメラのクレーンってこと
ですね。クレーンですよ。はあ、オーイストにクレーン入ってるの初めて見ましたよ。
そもそもオーイストでやるアーティストにクレーンはですね、その、おかしいですよ。
クレーンを使うアーティストは多分オーイストでは取らないと思
うんです。取らないですよね。うん、そんなアックスゼップとかね。
そう、だから会場の規模とやろうとしてることのアンバランスがすげえなと思いましたよ。
すごいなぁ。金かかってんだな
ぁ。オーイストでクレーン持ち込むかよ、みたいなね。
はい。
操作しづらそうにしてましたけどね。
まあ、狭いもんね。うん、
そう、だからそれぐらい。まあ、デビュー記念ライブなんでね、おそらく発売されるであろう、うん、あれに向けての収録ということなんでしょうけれどもね。
でしょうね。
うん。
まあ、やっぱり、ね、舞台一大プロジェクトなんだなって感じしますね。
うん、もう本当に大人、なんですかね、もう大人に愛されてるなという感じですよね。
うん。
うん、こう、大人が、支えたくなるぐらい、こう引っ張られるっていうんですかね。
まあそこがやはりさ、ね、先週も言いました、武藤あゆみの引き付け力なんじゃないかと。
じゃないかなと思いますよね。
ねえ、そこで本当にどんどんどんどんいろいろ引き付けていってもらえればと思いますね。
まあね、本当に、よかったですよ、ライブは。まあ、細かいことを言えばいろいろあるんですけどね、
う
ん。
もうだからあれですよね。完全に、いわゆる、カバーはやってない。
あ、そうそう。そうですね。今回のアルバムの一つの特徴では、その、永遠と瞬間からのみ。で、あとはもう新曲、数曲っていう、もうここに来て新曲がまだあるんだっていうのも、ない
な、ね。3曲ぐらい全然知らなかった。交響曲みたいな、なんか第1番みたいなタイトルの曲もありましたよね。ちょっとごめん、花かも。はい、すいません。そんな曲もあったりで、
一番最初に Are You Ready っていうのがあって、
あ、はいはい、
なんか新曲っぽいんだろうなと思いながら聞いてて、耳覚えないなと思いながら聞いてましたけどね。
あれでもランランランランランランでしょ。違うの？
いや、あれの次です。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか出囃子になってるね、ランランランランランラン、
あれね、完全に出囃子ですよね。
ね、まあそんなんで、
で、ね、一番最後に、やったのが、まあ、バラードの曲ですけどね。
明日の風。
うん。これがですね、まあ、武藤亜美版セシルみたいな感じはありましたよね。
ああ、そう。
使ってる映像な雰囲気も、まあ、本当にセシルな感じだったんで。
なんかね、ツイッターでね、ズフィズバさんから、明日の風が浜ショーっぽいって、っていう書かれててね。ちょっと、ちょっと俺としては、だって明日の風っていうタイトル自体やばいじゃないですか、ちょっと。明日の風ですよ、ちょっと。
うん、
浜松っぽいじゃないですか。来たかみたいな。
まあ、まあでも、 そういうバラードテイストで、そういうふうに、まあ、話しようっていうのは、まあ、わからなくはないですけど、
ね。そうですか。
でも、いい曲でしたよ。
そうか、話しようっぽかったらどうしようかなと思ったのでも、まあ、いい曲だ。まあ、でも、バラードはね、なんとそこで6月10日に、あやみバラッツ、うん、まあ、6月10日は武藤の日ということで、まあ、そこで、うん、今度はデュオで、やりますということが宣言されましたけれども、なんとピアノに本間昭光を迎え、ね、生バンドでやりますよという。
まあだから、デビュー間もない、まあデビュー間もないと言っても、まあね、知ってる人はみんなその彼女がどれだけのポテンシャルがあって、下でね、こう、いろいろこう、もうやってきたっていうのも分かってはいますけれども、とはいえばやっぱりデビューでじゃないですか。
はいはい、
でデビュー間もない彼女に、いきなりそういうバラードを主体にしたライブっていうのは、まあ、破格な感じはありますよね。
ねえ。いやいや、
普通ないですよね。
普通ないですよ。こっからドブ板営業ですよ、全部。
いや、ほんとね、そうですよ
ね。ねえ。まあ、大阪にこのね、昨日、京都行ってますけど、うん、なんかそんなんじゃなくて、ねえ、いきなりデュオで、しかもなんかピアノ本間昭光って何事よっていう感じですよね。
まあ、だから、彼女自身も言ってるというか、口にというか、彼女自身からアイドルになりたいとか、アイドルとしてっていう言葉はやっぱり聞いたことがないんですよね。
はいはいはい。
やっぱどういう歌い手になりたいというビジョンは非常に聞きますけど、アイドルとしてっていうことはないので、やっぱり彼女自身もそうですし、その、アミューズとしてもやっぱり、あえて別にアイドルとして売っていこうとかっていうのは、ないんでしょうね。
ないでしょうね、もうね。
かといってアーティストへっていうような力の張り方でもないし、
うん、
もう、武藤あやみを、として、こう、アーティストでもない、アイドルでもない、何かこう、まあ本当に時代の革命者としてね、ならせていこうというのがあるんですかね、やっぱり。
なんだろうね。なんか、面白いよね、見ててね。
そう、だから、その、アイドルっていうのは聞かないんですよね、最近。
確かにそうな。いやー、ね。
あといってこう、アーティスト的な自我をものすごくこうアピールするような人でもないじゃないですか。
まあそうですよね。
だ非常に得意な位置を目指してるんじゃないのかなっていう気がするんですよね。愛される歌を歌いたいっていう、そこ行ってのみを非常に言ってるんでね。
まあでもなんか、目標の立て方としては正常ですよね、なんかね。
まあやってることって、だから、すごく尖ってることをやってるように見えますけど、実はすごく普通に実直なことやってるだけなんじゃないかなっていう。でそれが非常にこう得意に見えてる、今の時代にあたって得意に見えてるだけであって、実はそんなに、風変わりなことをやってるわけじゃないんじゃないかなって最近思うんですけどね。
まあそうですよね。そうですよね。なんかだからね、なんか安倍さんじゃないけどね、取り戻すって感じですよね。だから。なんかグループアイドルの時代になって握手券でどうとかってなった、なんかなっちゃったのに、もう一回こう。
ちょっとずれてるのを、こう、もう、こう、王道へっていう、王道というか、まあ、こう、こう軌道修正させようというような感じなん
ですね。まあ10代のその女の子が歌手としてデビューするということがどういうことかっていうのをなんかもう一度見つめ直して、はいはい、プロジェクトとして立ててみるみたいな感じなのかな、
ということだと思うんですよね。だからアーティストとしてとかアイドルとしてという何かこう肩にはめたような作り方ではない何かをやろうとしてるんじゃないですかね。
そうかもしれないですね。
そう、なんかだから、なんでしょうね。いろいろこう、アルバムにしてもライブにしても、こう、賛否がいろいろ常に、こう、意見が出てきて、まあだから面白いなとも思いますしね。
ね。まあでもね、本当に、とにかく、まあ、その賛否も含め、まあ熱のね、熱量の高さみたいなのはね、着実にその、あれで、ツイッターとかでも、まあ、熱量高いなっていう感じはするし、いろんな、こう、バウンスとか、バウンス1、2ページぐらい出てるじゃないですか、武藤あやみ、今。まだ見てない？
何でしたっけ？ バウンスね。はいはい。
あの、タワーのあれとか。
はいはいはい。あの、タワーレコのやつね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
もう、なんかもう笑っちゃうぐらいあれですよ。熱量高いですよ。この記事がもう。いや、まあ、それぐらいに、なんつうのかな。だからまあ、やっぱりこういう、そういう普通なものを、なんか期待してた人たちが、いよいよ来たぞ、みたいな。感はあるんだろうな。でも3000枚ってどういうことやねんみたいなのはすごいあるんですけどね。
だから本当に。これがだから素直に即セールスに結びつくようだったら俺はむしろ怖いなっていう気もしますけどね。
いや、
だから。どんだけアミューズの力ってっていう風になるじゃないですか。
まあそうだよな。だからいや、昔だったら、その、なんか出してって言ったら、なんか5000とか1万とか、まあ、当たり前みたいなセールス。だから、それは簡単に言ってやっぱ世の中が変わったってことなんですけれどもね。なんか、ああ、この数字の帰りって改めて本当にその、ああ、CD が売れなくなったっていうことか、みたいなね。
そうですね。まあ CD としては売れなくなったっていうことは確認はできますけれども。ね、
まあだけど、
でも、その、SNS や YouTube 等々を通しての、その、やっぱり、こう、話題になって、りつつあるその動きってやっぱりあるじゃないですか。
はいはい、はい。
だからその浸透するという意味においては、やっぱり CD の役目はもう全然ね、もう本当に果たしてない時代ですしね。
うん。
うん。
まあね、本当に。あれだよな。うん。売れるってどういうことなんだろうなって改めてね。なんかね。
この武藤彩美プロジェクトにおいては、本当に売れるってなんだろうってことは常に。思いますよね。
思いますよね、本当に。
それはもう CD だけで押し上がるものではないというのはもちろん、そうなんでしょうけれども。
ね。面白いですよ、だから、見てて。
この道連のプロジェクトは見てても非常に面白いですね。
ね。
面白いし、実際に彼女を見てライブを聞くと楽しいですしね。それだけ売るものがありますし、ちゃんと。決して話題先行な、人ではないっていうのがね。
そう、
うん。
そこですよね。
で、
思ってますよ、我々は。なので、まだ聞いてない人は聞いてくださいよ、ちょっと。
ねえ、まあもう、公式サイトか何かでも。
これ来ますよ。これ来ますよ。3回言いましたけれども。なんか、久しぶりに、あれですけれども。
そうですね。
まあそんなでございますが、なんと、そして、昨日。
はい。
今度は大阪でね、まあ、営業じゃないですけども、イベントがあり。
だから、もうなんかね、昨日と今日の記憶があまりにも強すぎて、だから、彼女のデビューライブとかガールポップの記憶がちょっとなんかないぐらいなんですけどね。
まあもう1時間喋ってて申し訳ないんですけど、あと20分ぐらいは喋るかな。なんかすごいことになってるんで。今日こっちですよ、面白いのは。
ちょっとね、
ね、
なんか、やばいな、もう、なんか、ほんと死ぬなと思いますけど、最近。
多分、もうね、だから、いや、徳を積んだんだよ、だから、もう。去年の1年間の徳がですね、今一気に花開いておるんですよ。
だから、こう、パチンコとかで言うと、こう、ずっとこう、もう1000回転以上してるような、状態で、ずっとこう、台の前で座ってて、で、ようやくこう、核変に突入したみたいな感じですよね。
そう。うわ、出る、みたいな、ね。
ようやく1000回転分が戻ってきた、みたいな。
そう。今、そんな感じ。
飲まれた箱がようやく、みたいな。
ね。あと何箱積み上げられるんだろう、みたいなね。
ちょっとなんか、今やちょっとした異常事態が、
起こってましてね。まあ、ツイッター等でご存知の方もいるかと思いますけど、その、チチンプイプイという、MBS 毎日放送の、ね、東京ではやってないんですけれども、まあ、昼帯のね、情報番組があるんですけれども、はい、そこに。
これは、ですよね、東京、関西圏以外の人にどういう番組だっていうのは非常に難しい。
ね。
ですね。まあ、もう15年ぐらいやってる番組なんですけどね。
でも、
2時ぐらいから4時か5時ぐらいまでやってる、いわゆるこう、 お昼から夕方にかけての、やってる帯番組で、うん、まあ、主婦層向けの情報番組なんですけど、
うん、
まあ、非常にこう、関西ではまあ、ぷいぷいといえばまあ、あれかというぐらいの、もう非常に誰もが知ってるぐらいの、
うん、
番組で、まあ、司会が昔隅純一がやってたんですけどね。
うん。まあ、この隅純一ったってパッとわかんない、わかんない人の方が多いですよ。
隅純一って
あれでも、東京とかの方はわかんないと思う。まあ、隅純一がやってましたね。
隅から隅まで隅純一ってね。
もうね、なんかね、本当に、大阪のアナウンサーとか本当に自己紹介、そんな、なんかね、決まり文句があるんですよね。
まあ、大体そんなんですよね。
ね、ありがとう浜村淳ですとかさ、なんか必ずキャッチフレーズがあるんですよ、もう。まあそんなお昼の情報番組に出ると。そんな
番組があって、うん、でまあそういう、まあ、本当関西でいうと名だたる情報番組といえばもうそこしかないので、
はい、
でまあ、公式サイトにはその「ちんぷいぷいに大阪番組出演」っていうのは書いてあって、ああまあまあ出るんだなっていうのはまあ知ってはいたんですよ、
うん、
でまあ知ってはいたんですけれども、まあテレビ番組なんでね、生放送の番組なんで、別にだからイベント的なものがあるっていうふうには思ってなかったんで、
ね、
うーんとは思ってたんですけれども、で、まあその日、普通にまあ、金曜か、普通にまあ仕事してて、で、なんやったかな、喫煙所かなんかでこう、喋りながら席のスマホこう、スマホでツイッター見てたら、
はいはい、
タイムラインにこう、MBS で、こう、チチンプイプイ、こう、サインがもらえるみたいな。
ほう。
リツイートで回ってきて。
うん。
なんだと。サイン。で、じっとしばらくそれ見てたら、関西の悩み事は何してるんだみたいなのがあって
。
誰も全然来ないみたいなのがあって。
ほう。
はぁ、と、見てて。で、もうなんか整理券配ってるけど、こう、誰も取りに、もうこう来る人がいなくて。で、MBS の前に、知ってる人はわかると思うんですけど、ロフトとゲーセンとかがあるんですよ。
はいはい。
玄関前に。
うん、
その、玄関前のそのゲームセンターに、その、ぷいぷいのスタッフが、整理券を配りに行ってると。誰も来ないから。
はい。
そんな状況であると。
うん、
いうようなリツイートが回ってきて、ね、あ、ほうほう、と思いながら、こう、ツイッターをこう、喫煙所で、回しに、見ながら、で、まあ、こう、上司と喋ってたんですけどね、そこで。
はいはい。
うん、それでちょっと出かけますわ、つって。
お
すいませんけど、ちょっと出かけますって。
うわ
ぁ。
MBS に。
で、まあ、あと、まあ、他のパートさんやアルバイトさんに、こう、ちょっとすいません、今から、ちょっとお客先の方へ出かけていきますんで、ちょっと1時間くらい戻ってこないんで、すいませんけど、つって。
ああ。客先にね。
うん、
MBS にね、向かったと。
で、まあ一応上司には、その上司は、まあ、俺がアイオタっていうか、でも知ってる人なんで、はい、で、まあ、その上司自身も、結構アイドルとか聞いてる人なんで、はいはいはい、すいません、今から、MBS で、なんか、イベントあるらしいんで、ちょっと、すんませんけど、つって、なんや、何があんねん、とか言われて。いや、ちょっとなんか、自身ぷいぷいでなんかあるらしいんで、みたいな。
お
まあ、そんなあるんで、つって、まあ、テレビ見んといてくださいね、とか言って。
はいはい。ね、でもそれで分かってもらえるのがいいね。
うん。
まあ、いい関係だね。
1時間ぐらいかなって思ってたんで。
うん。それで、まあ、MBS 行きました。
一応、まあまあ、そんな風なことを告げて。
えー、
まあ、会社から電車一本で、で、まあ、途中、まあ、駅降りて、茶屋町までダッシュすれば、まあ、30分以内ぐらいで着くところなんで、
うん。
うん。まあまあ、近いから行けるなと思って、もうすぐ速攻、電車乗って、
ほう。
と途中走って、行ったら案の定本当誰もいないんですよ。
ほう。
いねえなって。だから、本当にスタッフが、もうなんか、ゲーセンやらなんかそこら辺の人に声かけたりしてるようなところだったんで。
はいはい。
あかんあかん、そんなところに配ってたらと思って。はい、すぐさま声かけて。なんか、武藤あやみのサインとかもらえるって聞いたんですけど、つったら、ああ、はいはいって言われて、でいただいて、はい。それで、その時にいただいても39番とかだったんですけどね。
うん。
まだ全然余ってんなと思って。
うん。
うん、本番もすぐ間近だったんですけどね。
うん。
そう。そんな感じですぐに駆けつけたっていうね。
うん。
うん、まあ、だから何に出るかっていうと、その MBS の玄関前に特設ステージみたいなのが作られてるんですよ。
はいはい、はい。
ちょっとしたインスタイベント的な。
うん、うん。
で、まあ、基本、地震ぷいぷいって生放送で、で、まあ、スタジオとは別に、そういう玄関先、まあ、どこのテレビ局とかもそうですけど、一階か何か、こう、イベントブース的なのってあるじゃないですか。
うんうん。
うん。まあ、そういうところでの一角で、武藤さんが出てきてっていう話らしいんですよ。
ほ
う。うん。で、まあ、そういうのがあるという、情報があって、で、まあ、その限定先着50名に、その、直筆サインをいただけるという情報がね。
うん、
まあ、この情報が、その、地震プイプイに出る前に、なんか、大阪のそのラジオ番組に出て、おそらくそこでなんか発表があったと思うんですけれども。
うん、
で、まあ、それで、まあ、そんな聞いてる人もほとんどいないんでね。で、その、プイプイに出るという情報だけが公式サイトにあったんで、うん、そのイベントがどうとか、その限定50名にサインがどうこうという詳細は一切出てなかったんですよね。うんう
ん、だからまあ多分ね、それは二人で話したんですけれども、まあ知ってたけどわざとそれをやっちゃうと、もうそれこそ朝から武藤あやみファンがバーッと並んだりして、えらいことになったり、絵面的にももうこう武藤あやみファンブワーン出ちゃうんで、それだったらまあどっちかっていうとこう一般の人がこう入ってくれた方がいいというような判断だったのかなというね。
そうだと思うんですよ。本当にその事前に出さなかったっていうのはそういう意味があったんだろうなっていうね。うん、うん、まあそれで全然良かったと思いますしね。
うん、うん
うん、だから本当にでもそれでもすぐにこう駆けつけて、いた猛者っていうのはやっぱいるわけでね。
うん、ここにね。
うん、
ここにね。
まあ、俺でも39番とかだったんで、全然ですよ。
全然っていう言葉の意味がよくわかんないんだけど、まあまあまあ、そうですよ。
全然ですよ、本当に。
でもね、最前の方は、まあこう、むたやみのタオルを持ってた人とかもいたらしいので、うん、まあまあ、ダッシュして駆けつけた方がいらっしゃったんでしょうね。
まあね、まあその今日ですけれども、その昨日から前乗りして、来られてる人とかがおそらく、その、ツイッターとかで回ってきた情報を見てすぐに MBS に駆けつけたっていう感じなんでしょうけどね。
うん、
まあ、そういった人たちがおそらく十数名ぐらいだったんですよ。
は
あ、無駄目目当てで来てるっていうのが。
はい、
あとは本当にもうスタッフが、
そこかき集めてきた。
かき集めてきたような形の人なんで、3分の1がオタで、3分の2がこう、まあ、ぷいぷい見に来た観覧客みたいな感じでしたね。
すごい。
これが東京だったら本当ね、いくら直前に出された情報とはいえ、すぐにオタが集まると思うんですけど、
はい、
さすがやっぱ関西はなかなかね。
すごいですな。
らしいですね。まだまだ武藤あやみっていうものがそんなに知られてないというか、やっぱ駆けつけてきてる武藤あやみオタも本当に関東から来てる人ばっかりだったんでね。純粋に関西人って本当にすごく少なかったんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、まあそういうところに武藤あやみを知らしめるのがプロモーションですからね。まあそういう意味ではね。
そこにおいて、うん、その関西の一番こう、大きな情報番組、まあ、地震プイプイ選んで持ってきて、ね、登場させたっていうのは、まあまあわかりますけどね。
うん、
一番、まあ、主婦層、まあ主婦層というか、視聴率というのかな、まあ知られてる番組なんでね。うん。
うん、
そうそう。だから、で、なんでしょうね、そのイベントスペースで、ワンコーナーですよね。なんかこう、ぷいぷいフラットステージとかいう新コーナーがあって。
うん。で、まあ、それに、
そういうふうに出ると。で、そのフラットコーナーというのが、まあ、そのゲストの方が、フラッと来て、フラッと来て何かこう、おもてなしをして、で、帰っていくみたいな、そういう趣旨のコーナーらしいんですよ。
意味わからん。
武藤亜美の前の週がドヒポンタがなんかが出てたらしいんですけど、ね、なんでやねんと思うんですけど。
すごいなもう、全然違うじゃないですか。
ね、吉本の芸人から急にアミューズの新人みたいな、
ね。洗礼だね、洗礼だね。アウェイの洗礼を受けるね、これは。
そうそう、だから、で、まあそういうフラット来て、フラット帰るみたいなワンコーナー。
うん。
があると。で、まあ、そこで、元あやみさんが登場して、
はい、
で、先祖の集まった50名に、
はい、
直筆、写真ね、写真に直筆でサイン書いて、その写真をお渡しされるという趣旨のイベントがありますというふうにつけられて。で、まあ、こう、フロアディレクターとかが前説とかでそこ説明するんですよ。
うん。
で、まあ、こう、だいたいどういうコーナーで、これこれこういうことで、みたいな。で、チチンプイプイって知ってる人います、見たことないっていう人いますかって言ったら、最前列のほとんどが手挙げてましたね。
あ
すっげえ面白いなと思って、本当に東京からの人ばっかなんだなと思って。
ね、
スタッフがめっちゃ驚いてて、プイプイ見たことない人ってこんなにいるんですかみたいな。
それはびっくりだよ。それはびっくりや。
関西じゃありえないんだよね。
なるほどね。面白いね。
どこから来たんですかって言ったら、埼玉からですって。って、スタッフがすげえ盛り上がってて、それで。まあ、そりゃそうだろうなと思って。そうですね。そういうような前説もあって。で、そのなんか前説で面白かったのが、まあ、録音がダメですよっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、その、サインとかでお渡しするにあたって、その、握手だけはやめてくださいってすごい念押しされて。
お
今回、握手は禁止とさせていただきますって、くれぐれも、握手だけは、控えていただくようにお願いしますってね。すごいしつこく言ってて。いやもうここに来ても、桜を卒業して、なお、その、接触部分に関しては本当にこう徹底して、タブーなんだなっていうのがね。いやー、すごいなと思って。まあ、その最前でね、並んでるような人とか、まあ俺なんかまあまあそれはルールわかりますけど、
うん、
一般で来られてる本当、おっちゃんおばちゃんなんかはもう、なんのこっちゃこなって感じでしょうけどね。
うん。
うん、なんでそんな体操にみたいなね。
まあな。でも握手だ。まあね。まあそれであれですよ。だから結局、生写真にサインをしてもらえる。
そうなんですよ、
ね。一人一人、その50人に対して一人一人やるっていう。
で、コーナー始まって、いざ生中継が始まって、で、本当だから、すごいいいステージなんですよ。本当にイベントステージで。
うん、
で、そこに来て、出てきて、で、まあ、普通に登場して、で、まあ、武藤亜美ですと、でデビューしましたと、いうような話をして、でもすぐにお渡し会ですよ。
お渡し会。
歌はねえんだ、みたいな。
変なの。
このね、ノリがやっぱ独特ですよね。
ねえ、なんかよくわからん。とりあえず物を渡しとけ、みたいな感じなのかしら。うん
いきなりその、おもてなしなんだ、みたいな。
お得感。
いや、なんかね、いや、我々からしたらすごいなんか得意なイベントだし、直筆のサインをもらえる、手渡しでもらえるなんて機会、うん、まあまあ、うん、
すごい
ないので、ね、すごい。
プレミアムな感じしますよね。
いわゆる神イベントではありますけど、ね、これ見てる人とか、一般のお客さんからすると、で、お前誰やねんって話じゃないですか。
はい。
歌いもせず、デビューしましたって言って、
まあね、
で、写真を渡しするっていうね、
うん、
こいつ誰だろうみたいな話だと思うんですよ。
すごいな、かき集められた人はね、
そうそう、
ポカーン、かわいい子やな、ぐらいな感じですよね、先生ね。
なんかすごいね、その違和感というか、なんか面白かったですけどね。
はい、あ。
で、その、だすぐにそのサイン会が始まるん で、 で、そのサインして、お渡りされる中継、そこをだから中継して放送してるんですよ。意味わかんないですよね。
すげえな。
お渡ししてるところを、だけを中継って、わけわかんないな、みたいなね。
うんでもまあ残念ながらそれには映らなかったんですよね、与田さんはね。
まああの、厳密にはちょっと映ったりはしましたけど、はいはい、番組の冒頭とかには、俺今映ってるわってあのモニター見ながら確認してたって。やばいやばい。
なんでモニター見てんの？ちゃんとステージ見てなさいよ。
そう。で、面白かったんが、あの、まあ、整理券やっぱり、ね、オタの人たちとかも若い番号からもやっぱ取っていってるわけじゃないですか、一番から。
はいはい。
で、そういう猛者が大体、こう、十数名か前に固まってて、で、当然最前に座ってるじゃないですか。
うん、
で、俺は3列目ぐらいやったんですけど、
うん、
で、その、お渡しされる段階にあたって、その、まあ、一人ずつこう、並んで壇上に上げられてっていう形になるんですけど、普通だったら、普通のアイドルイベントだったら、で一番の方からじゃないですか。
うん。
面白かったのが、じゃあ、あの、後ろのあの、列の、50番の方からじゃ前にって話になって。なんじゃそれは、みたいな。
なんじゃそれだよね。
すごい、だから、いや、いけーっていう感じですよね。ね、前の、並んでた人はね。だからこれも、まあその運営の計算なのかどうかわかんないですけれども、そのお渡しされるところをこう放送されるわけじゃないですか。
うん。
うん。それにあたって、一番最列の、ね、そういう濃い不敬な方々と、
あ
お
まあそうだな、そういうのを、ね。
こう越見して、ね、お渡しされる、その様をですね、
うん
デビュー間もない、このね、情報番組とはいえそういう映像を、茶の間にというのはどうなのかという判断があった上での、50番目からの呼び込みだったのじゃないのかなという感じもね。
そうですね。もう本当に一般の人が、
うん、そう本当にね一般の人ですよ。普通に一番最初にその50番目で呼ばれた人が本当に普通のお姉ちゃんだったんで絶対知らないよねっていうような
あまあそっちの方がいい絵面だと。
そうそう、だから本当に新人のデビューした新人の子と、で番組で観覧に来た本当にもうこうねそのムタヤミを知らないような人とのその微笑ましい映像というんですかね。
なるほど。そういうのが、まあ、欲しがる絵ですわな。
うん。なあ、本当に、まあ、関西の情報番組、らしいというのかな。まあ、どうなんだろう。まあ、運営の判断かなという気もするんですけれども、うん、そういう、おたおたしい映像を、すごい嫌ったんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん。うん、いや、まあ、まあ、そりゃ、しょうがないでしょ。いいんじゃない。
よかったですよ。逆に助かりましたよ。
まあそうですよね。そこでね。
前の方から呼ばれたら、俺これ絶対映っちゃうわと思ったんで。で、まあ最終的にだからそれはその、50人全員は中継はされなかったんですけどね。
はい、
本当にもう最初の最後のその
50番目から呼ばれて。まあそりゃそうだよね。そんなもんずっと50人のサイン見てるわけもいかんわな。
うんうん。だから本当にまあ5、6人の中継ぐらいで、はい、終わったんですけど、ね。スタジ
オをお返しします感じですよね。
そうそうそうそう。はい、まあ、そんな感じ。
だから、それで、だから、あれでしょ？だから書いてもらったわけでしょ？与田さんも。
そうそうそう、書いてもらって。
ほんで何、ちょっと一言二言お話しし。
そうですね。だから、僕は基本的に、2013年度からの1年だけしかまだ、その桜学院というものを知らないので、
はい、
で、お渡し会っていうものを自体もこの間の堀内さん含めてあの4人でのことしか体験としてやってないので、
うん、
だから武藤あやみ時代のそういうのは知らないわけですよ。
はいはい。
武藤あやみさん
が生徒会長だった頃
をそのお渡し会っていうものは経験、もちろん経験はしてないんですよ。
うん、
だから、その、彼女のお渡し会っていうものを、こう、なんて言うんでしょう、こう、疑似体験というわけじゃないですけれども、
はいはい、
ここに来てこう、こういう形で開校できたというのはなんかね。
ね。
素
晴らしい。
で、またその、本当にお渡し会らしいというのかな、お渡し会以上に、お話できるというのが、できるというのか、こう、剥がされるような雰囲気が本当になかったんですよ。
うん。
まあ、基本的にアイドルイベントじゃないので、壇上には武藤あやみとスタッフと、で、あとフロアディレクターがいるだけで、
うん、
で、フロアディレクターに至っては、そんな別にアイドルイベント仕切ってるような人じゃないので、
わからんわな、まあな、そうな。
だからこう、ね、だらだら喋ってる人をこう剥がしたりっていうのは、そういうノウハウがあるようなわけではないので、ずっと見守ってるだけだったんで、
ああ
本当に下手したら延々とこれ喋れるな、みたいなぐらいの。
ああ
うん、本当にすごい、まあ、ファンからすると考えられないような時間を過ごすことができた空間でしたね。
よかったですね。
いや、もうね、どうしようかなと思いましたけどね。何を伝えればいいのかな
って、ね。何喋ったんですか。
とりあえずだから、言えたのは、その、先日のオーイースト、楽しかったですって。
もう。
まあ、まず、ね。
のっけに。
伝えて。はい。うん。伝えたら、
もう。
こう、写真にサイン書いてるじゃないですか。
はいはいはい、
書いてる手を止めて、パッと俺の顔を見上げて、本当ですかっていうね。
うん。
言った時の、彼女の瞳の大きいこと。
はあ、
本当ですかって言って、俺を見つめて見上げた時のその、目のその輝き、本当にね、キランっていう効果音が鳴りましたからね。
なったわ。
すげえっていう。
なったわ。
もう、あの眼差しで、ものすごい至近距離で見られると、息を飲むしかないですよ、本当に。
すげえなあ、そりゃすげえな
あ。本当ですかって。
か、
うん。ありがとうございますって、もう深々と言っていただいて。もうなんか、あの瞬間はちょっと現実感なかったですね。
すごいですね。
いや、なんてもう、黒々とした瞳なんだろうと思いましたよ。宇宙だな、みたいなね。
宇宙ですね。ユニバース。
うん、いやー、あれはちょっと吸い込まれましたね。
あ
で、そこでちょっと意識遠のきそうになりましたけど。
はいはいはい。よく持ち込ん
だもうだから、もうそこで、まあ、じゃあ今度のその、6月10日、
はい、
武藤の日の、バラードライブも、行かさせていただきますと。
うん。
ありがとうございますって。
うん。なんじゃそりゃ。まあでもいいや。まあそうか。でもいい、よかったですね。よかったですね。羨ましいですね。
本当ですかって。
本当ですか。
わざわざ、大阪の方ですよね。大阪から来られたんですかって。
あ、そういうふうに。あ、
うん、だから、そこで、あの時に並んでて、ライブ見に行ったっていうことを言ったのは多分あそこで俺が最初だと思うんです
よ。あ、なるほど。まあ後半戦はね、みんな行った人ばっかりだったでしょうけれども。
だからすごく驚かれてて。
すげ
え。ねえ、いや、あれはよかったですね。
これで書いてもらって、はいって受け取って、頑張ってくださいで終わりみたいな感じ。
ですね。
すげえ。与田さん認知されてんじゃないの、やべえんじゃないので、まあそういう夢のような時間があって、今日ですよ。で、そのタワーレコードのね、あれは何て読むんですか、茶屋町店って言うんですか、
ヌー茶屋町ですね。
ヌー茶屋町っていうところで、はい、まあトークイベントが。
はい、本来はだから俺の予定としては本来はここがメインだったんですよ。
ここがメイン。そうそうそうそう。
だからその前日のぷいぷいの50人限定のサインっていうのはもう突発的なイベントすぎて、
うん、
だからちょっとなんかその後ぐったりしましたけどね。
そりゃぐったりするよな。
あまりにも唐突なあれだったん で、
ね、しかもその接近ですからね。
日本とツイッター様々だなって初めて思いましたよ、
ね、
ありがたいなと思って。
リアルタイム情報強い。
リツイートのおかげだなと思いましたけど
ね。
そうそう、だから本来はだからその今日のタワレコードのイベントがメインだったんですけれど、
うん、
まあこれは事前に CD を予約してたら整理券もらえるっていうので、
うんうんうん、
まあ、すぐに、整理。でも、これもあれですよ。なんか、発表があって、割と、しばらくしてから予約しに行ってって感じだったんですけど、その時でも俺も、あれですね、その時で12番とかだったんですよ。
うんうんうんうん、
だから、やっぱ大阪ではまだまだなのかなっていうのも思いましたけどね。
ね。ただ、当日は結構、菊さんとかも行ってらしたらしいですけど、うん、結構人多かったよってい
う、はいはいはい。まあ、基本的には整理券全部最終的にはけたみたいで、うん、で、まあ、ね、立ち見でもこう、無線で見に来るぐらいの人は集まってみたいですけどね。うんうん、ま
あ、いわゆる、そのね、出た予約時点ではまだまだだったかもしれないけど、そうそうそう、だいぶだいぶみんな騒いできた分で、うん、おお、むとあやみみたいな、こう、感覚じは出てきたのかもしれないですよね。
うん、面白いのが、基本的に大阪のイベントじゃないですか、
うんうん。
大阪のイベントだから大阪のファンが前の方に座ってないとおかしいわけじゃないですか。
はいはいはい、
東京でよく見る人がもうばっかりが最前にいますけどね。どういうコネクションがあるんだみたいな
ね。すごい。すごい。
怖いなと思いましたよ。
すごい。いや、だからさ、冷静に考えるとさ、3000枚売れたっていうわけじゃない？その発売初に。
はいはいはい、
うち1200人ぐらいが、あそこにオーイーストに行ってるわけですよ。
うん、
すごいよね、それってね。
まあ3000枚つっても要は3種類出てるじゃないですか。
はいはいはい。
だからおそらく1000人が3枚買ったらそうなんだろうなって感じですよ、うん、なんか実質だから買ってる人数は1000人ぐらいじゃないですかね。
もうその人たちは日本がどこであろうと関係ないんですよ。もう舞台見が行くとこにもう行くんですよ。
そうそうそう。どういうことですよ。だからそういう、ね、そういう猛者がいろいろなコネクションを返し、最前を座ってたっていうね。
すごい。
もうびっくりしましたけどね。
わ
で、椅子が用意されてたんが、その最初と最前、まあ2列しか椅子出てなくて、あと全部立ち見っていうね。
わぁ、厳しいね。
うん。俺ギリギリなんとか2列目の右端に座ることができて。
はいはいはい。
ギリギリでしたけどね。
へ、
だからまあ、よく、お姿も拝見することはできましたけど、後ろの方だとあれは本当にね、もう武藤さんが本当にちっちゃいんで、
ね、
全然見れなかっただろうなと、
ね、うん、
あのイベントスペース自体がすごくもうそんなに高さがないところなんで、まあだから大変だったかなっていうのは思いますけど、まあ、うん、まあなんとか運よく2列目で見ることができて、
うん、
で、まあ、まあトークイベントなんで、ほんとトーク主体で、まあデビューしましたというような内容から、先日のそのライブの話だとか、そういうようなことが続いて、で、その事前に、あとそのアンケート回収みたいなのがあったんですよ。
はいはい。
で、やさぶとあゆみに質問かけますよと。で、何かこう書きたい人は、つってこうスタッフの人がこう紙を巻いてて、で、俺結構、ちょっと遅れ気味に、まあ、整理券持ってるんでね、まあ、そんな、早めに着かなくてもいいやと思ってたんで、結構遅れ気味に行ったんですけど、
うん、
でまあ、そんなアンケート回収してるなんて知らなかったんで、
うん、
ああ、なんか、書かなきゃなと思って、うん、ちょっと焦って、まあ、基本的にね、俺そういう何か書くっていうことに関しては3日ぐらい時間をいただかないとこう書き出せない無能なので
う、うん、
そういうメッセージ的なものに関しては、だからその場でなんかすごい気の利いたことを思いつくようなことが一切できないので、
はいはい、
だからもうどうしようどうしようと思いながらね、なんかこう例えばなぜ彩りの夏は、初期と違って、アレンジがすごく変わって、こんなようなことになったんですかみたいなことね。すごく厄介な
厄介
なことでも書こうかなみたいなこともちらっと思いながら。なぜあんなアレンジになったんですかみたいな。CCCD 反対みたいな。
ダメですよ。ダメですよ、本当に。もうそういう。
厄介音をちょっと演じて書こうかなとか、いうことはやっぱ思わなくて、そんなことはね、そんな不遂なことはね、全然しようとは思わないですけれど、ただまあ本当にテンパったんでね、何書こうかな、何書こうかなと思って、まあとりあえずまあなんか、まあ好きのね、ナオ番組出たんで、 番組に出られて、その生放送をいかがでしたかみたいなことを適当にこう書き殴って、ほんと走り書きですよ、わーって書いて、
はいはい、
あのスタッフに渡して、
うん、
で、まあ、イベント始まりました。で、始まって、わーって聞いてて、じゃあ、ここから、質問の、事前に質問したあれに、こう、答えていく、いきます、みたいなのがあって。
うん。
うん、で、それも、まあ、採用されへんわ、と思う。ね、当然、その、結構もう本当にほとんどの人が書いてて、もう、何十何百で集まってたと思うんでね。だから、まあ、採用されないわ、と思って、ぼーっと見てたら、
うん。
じゃあ次は、与田さんって言われて。え
与田さんで名前書くとこがあったんだ。
そうですね。MC の人が、じゃあ次は、次の質問は、与田さんって言われて。俺と思って。
お来たね。来たね。
与田さんどこにいらっしゃいますかって MC の人が言うんで。うわ、マジかと思って、ここで挙手かっていうね。なんか、どうしようかなって一瞬変な迷いが生じましたけどね。
はあはあ、
ここで手を挙げて、
特定されたらね。
なんか、さらされる感じ、どうなんだろうとか一瞬。うん、
あれが自然体よ、みたいな。
そんな有名人じゃないけれども。なんかね、あれ、そういう場所で、なんかこう、手を挙げたりどうこう名乗るっていうことより今まで一切してきてこなかったんで。うん、
はいはい。
うん。
でもちょっとそれはなんかね、一瞬ビビるよね、なんかね。
う
ん、お
っていう、こう思いが 0.2 秒ぐらい一瞬巡って。
はい。
ただでもここでこんなね、こう、まごまごしてて、進行の妨げになるのはあれだなと思ったんで。
お
まあ、すぐさま入ってこう。
お素晴らしい。手を挙げた。
挙げて。うん。でしたら、武藤さんがきちんと、俺を見ていただいて。
お見た。
いや
ー、目線いただきました。あれや。
いや、二日続けてありがたい話です
よ、ね。すごいですね。二日続けて、その、なんていうの、接触というか、その目線をいただいたという。
うんうん、
この、持ってるね。2014年。この2013年度の徳が一気にこう解放されて、なんか本当もう出っ放しですね、もうね。
去年ね、つぎ込んできた分を急にこう、ここでなんか回収してる感じあります
ね。回収してる感じありますね。
本当なんかね、いや、なんか、命削られてんじゃないかなって思いますよ。
ね、本当そろそろ車とか気をつけてくださいよ。
マジでなんか、ぽっくりなんか死ぬんじゃねえかなと思いますけど、ね。
なんかそれはなんか、引きつけ力強いですよ、なんか。違うもんも引きつけるような予感がしてきました。
なんかね、危ないなと思いますよ。こんなことが最近ね、あるんで。
ね。
ありがたいですけれど。
いや、すごい。でもこれで、もうこれで与田さん、やばいな、認知されちゃったない
や実際なんかリプライでも。お顔拝見しましたっての来ましたけどね。バレたと思いましたけど。
やばい、著名になってきた。
いやいや。
著名な武藤あやみファンの Y さんになってきた。いいぞ、面白くなってきた。著名になってください。著名になってください。
ね、東京じゃなくてよかったなと思いますけどね。
まあね。でもそれやっぱりあれだよね。だから大阪という、まあ、いわゆる緩いというかさ、まださ、東京とかに比べたらよ、東京だったらもっと大きなイベント会場じゃないと多分もう今無理だと思うんで。
うん、
だからそういう、なんていうの、この今デビューしたてのタイミングでしか味わえないというか、体験できない。
思ったのがやっぱりその、なんでしょうね。まあ彼女自身にとっても、まあこういう言い方あれですけれど、その、初めての、土佐回りだと思うんですよ。
そうですよ、そうですよ。
大阪に来て、歌う機会も与えられず、そういう、それこそ本当に武藤あやみを全然知らない、もう、おっちゃん、おばちゃんに、サインを書いて、
なんで渡さない
するっていう、そうそうそう。こういった経験って、他のアイドルとかなら、まあ、ね、まだしも、ああいう桜学院とかそういうアミューズのタレントさんとして、そういうことを行ったっていうのは非常にレアなケースじゃないかなっていう。
ね。
いや、すごい貴重な土佐回りだよなと思って。
この人埼玉スーパーアリーナで歌ったことあるんですよ、みたいなね。かつて。で、かつては、生徒会長って、もう大きなステージにバンバン経験してきたんですよ、みたいな、
ね。まあね、だからそういった人が、ここに聞いてる、その関西ローカルの、わけながら関西乗りにまみれて。
すごいね、すごいね。
だから、あれ、写真直筆さえ受け取った人も、ほとんどの人が、だからその写真をね、家に持って帰って、例えば家族にね、今日なんかこんなものできたわ、って。誰よこれって、わからん、なんか、売れへんアイドルのこのサインちゃうみたいな。
ね。
会話がなされてるのかなと思うと、
ね。なんか可愛いやん、ロリやん、みたいなこと言われてね。腹立つの。
誰のどこの子やのみたいな ね。知らんわ、とか言って、とか、こうね、タンスのなんかにポーンとこう、入れられて。ね。うん、入れられるならまだしも、なんか捨てられてるかもわかんないわけじゃないですか。
ね、
本当こんな貴重な50枚の、
ね、
その50枚のうちのほんま半分以上が本当そういう、ね、わけのわからないってあれじゃないですけど、全然興味がないであろう人に渡ってるっていうこの事実がね、
ね、
面白くて、で、ツイッターなんか見てたら、そういう風な人にね、無関心な人に渡ってるっていう、ことがすごい耐えられないんでしょう。なんか終わった後にその玄関下げで1枚1000円で買い取ればよかった、みたいなこと書いてる人がいて。
もう。
それゲスすぎるだろうと思ったんですけど。
すごいな、すごいな、もう。
いや、気持ちはわかるけど、みたいな。
まあでもね、それがデビューするということですよね。
そういう、そう、土佐回りらしい土佐回りっていうのは本当彼女自身初めてじゃないかなと思って。
ね。
だから、まあ、いい経験だとも思いますし、そういう部分に立ち会えたっていうのも非常に貴重だったんで、昨日、今日、本当になんかバタバタしましたけど、面白かったですね。
よかったですね。
名前呼ばれて、質問を採用されるっていう経験も俺多分、初めてですね。
俺、そういうの呼ばれたら試しないよ、たまに。
俺もないっすよ、そんなもん。全然ないっす、ね、いろいろそういう書いて、なんかね、そういうのっていうのありましたけど、読まれたっていうのはなかったですね。
ちなみに何の質問したんすだったっけ？
まあ、さっきも言いましたけど、
言ったっけ？ごめん。
まあね、前日、ぷいぷいにね、その番組に出られましたけれども、昨日生番組に出られましたけれども、まあ、初めてのそういう生放送は、いかがでしたでしょうかっていう。本当、もう、たわいない質問ですよ。
そういうのがいいのね。まあ、ね、凝ってね、なんか難しいことをやっぱり考えちゃあかんの
ですね。そう、うん。ね。そこで、なんか変なおたおたしい質問とか、なんか受け狙いいう。
な、そう。
なことかね。しない方が。
だから、なんか、大阪の印象はどうですかとかさ。
そういう、そう。いや、本当そんな質問が採用されてました。
ああ、なるほど、
ね。何食べましたかみたいな。
ああ、そういうね。
そんなんで、ね、うん。だから本当に、ささーっと書いてよかったなと思って逆に。
なんか勉強になったけど、40過ぎであんまり使うスキルじゃないなと思ったけどね。うん、これがね、アイドルイベントとか。
仕事を抜けて何してんだったらしいですから、
ね。素晴らしい。でもまあね、よかったですよ、なんか。そうやって。まあ私もツイッターで楽しませていただきましたけれども、与田さんが偉いことになってるのを、おうおうと思って。まあそんなね、いいことが起きてね、よかったね、与田さんね。
まあなんかね、申し訳ないというか、なんていうか、もう俺みたいな新規新参がね、なんかそんな質問採用されて申し訳ないなと思いましたけども。
うん。
まあ、うん、まあまあでもね、いいじゃねえか、これぐらいと。
まあね、そうですね。
たまには
と。たまにはと。うん2013年度は頑張ってきたんですから。
うん。そうですよ。たまにはそういう。ね。
ね。まあ、いよいよ、もう日付は変わりましたが、5月4日ですが、5月5日は、まあ、転入式ということで、また、東京に来られると、
ね。うん。
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。もう最近はもう。もう
2013年度で基本的にやってることは多分変わんねえんだろう
な。変わんないですね。もう、与田さんの話を聞いてるだけで十分でございます。
こんな、ほんと、なんかね、日頃あったことを報告してるだけのような感じのね。
でもなんかその、日頃あったことが面白いから。 もうありがたいですよ本当に。そんだけ面白いことが日々起こってると楽しいでしょ。
楽しいっつうか、まあなんか年なのかなんかわかんないですけど、疲れますよね。
まあなあ、それどっと疲れるよね、なんか。
どっと疲れますよ、なんか。
だからね、判断して1時間そこらで行って、うん、で、ね、至近距離でお渡ししてもらって、会話もしてみたいなね。びっくりだよね。
なんかね、だからそんな目まぐるしい動きがっていうのは、なかなかこう処理しきれない年齢になってきたな、みたいな、
ね。ああ、そうね。処理しきれなくなってくるよね。いろんなことはね。
そうなんですよね。
ずっとなんか、こう、ふわふわしたような感じね。
若いオタの人とかこう見てると、すごいなんか、なんであんな元気なんだろう、みたいなね。
ね。
いいなーって。なんか元気いっぱいにこう、なんか、こう、喜びを表現できるぐらいの処理能力がもうないなと思って、俺に。
ないないないないない。
ただただなんかこう、うろたえるみたいな感じになってて。
ね、
うん、
考えすぎんだろうね。
考えすぎてるんですかね。
ね。だから脳が疲れちゃうんだと思う、多分。
ああ、そうですね。
が、
う
ん、考えすぎて。
何喋ろう、何喋ろう。
そうそうそうそう、ね、どうやろうか、みたいな。全部こう、脳内シミュレーションしとかするわけだから。
考えすぎて、だから気分悪くなってくるんですよ
ね。ね、
吐きそうになってくるんですよね。いやー、まさかね、MBS でそんなことができるなんて思わなかったなっていう ね。
まあ、しっかりあれですよ。羊羹とか食って甘いもんでちゃんと脳をケアしてね。まだまだこれから、望んでいただきたい。
ねえ、ほんと、うん、面白かったな。
まあ、これでな、与田さんとまで名前がバレちゃったらな。
結構なね、そんなというか、その、もう、奈良たる父兄の方々の前で、こうなんか、名前を呼ばれるとは思わなかったんでね。
ねえ。
となんかもう、背筋がピンとしましたね。
本当に。与田さん、与田デビューを見届ける感じになってきました、私は。
ね、
うん。
いやいや。
まあ、そんなんですよ。もうね、1時間45分もなって、また長いよ、ファン。
だらだらだらだら。もう中身のない。
中身のないのね。それは聞く前に2時間ありますって言われたら、マジっすかみたいな。聞かねえよ、本当に。
まあ、この1週間、ね、いろいろなイベントもね、あったんで、それをこう、まあ、これでも結構なんか、はしょって喋ったような気するんですけどね。全然そんな感じじゃないですかね。
そうね。まあ、だけど、怒ったことを、まあ、ね、過不足なく喋ろうとしたら、こんぐらいになってしまったということですよ、ね、
うん。
それぐらい濃かったっていうことですよね。
ですね。
うん。
うん。
まあ、そんな、ボーナスステージみたいな状況が続いておりますけれども。まあ、ね。
まあ、来週の、まあ、ね、その、転入生イベントがあって、ね、まあ、そこからがまあ新年度、2014年度がまあまあ始まるということなんでね。
うん、まあ、ここからまたどうなっていくかというのは、お楽しみにということで。
うん。
武藤さんもこれからね、6月に向けて一体どんな動きがあるのか。
まあ、6月10日はまあ武藤の日ですけど、これ火曜なんでね。
火曜
か。土平日ですよ。
土平日ですよ。6月そもそも国民の休日ないですからね。
ないんですよね。
うん。
なんか、まあ、でも行きますって本人前に
して、ね。まあ言っちゃったもんな。行くしかないな。
もうね、嘘つくわけにいかないんでね。
ね。
うん、あんな瞳に、ね、もうね、あの瞳をね、もうほんとね、間近で見てくださいよ、ほんと。もうすごいっすから。
はあ、もう俺にはそんな機会はないから、うん、まあ。
小宇宙ですよ。
小宇宙。コスモですね、コスモ。
もう、本当に少女漫画に出てくるの瞳ですよね。
ああ、だけどまあ写真とか見ても本当にね、綺麗な目されてますよね。
いやもうね、すごいですもんね。
ね、まあ、そよかったね、与田さん。よかったね、本当に。
いやなんかもっと、俺や、もったいないなと思うんですよ、最近、本当に。いや、俺みたいな全然アイドルオタクでもない人間が、こんな機会にいろいろ恵まれていいのかなっていうのがね。
うん。
ま
あね。
本当自分でアイオタだとは、本当に一切思ってないんでね。
うん。アイオタだから。大丈夫だよ、アイオタだから。こ これをアイドルオタと呼ばずに何と呼ぶのか分かる。俺は分からんよ。
自分では一切そういう自覚ないつもりなんですけど、うん、絶対否定されるんですけどね。
そう。自分で自覚がないっていうのが最もですよ。それですよ。もう、本当に。
それがやばいっていうのはよく言われますけどね。
うん、それがやばいですよ。うん、
やばいのをやばいと思ってないのがやばいっていうね。
そうそうそうそう。交渉を作るみたいな。え？
自分の中では普通の感情なんですけど、ね、
そうそうそう、
普通の心の動きなんですけど、
ね、そうそうそう、おかしいですよってね。まあ俺ももう楽しんでるんで、もっとおかしいですよも言いませんけれどもね。
いやもうでも俺はもう今年はね、多分ね、マノリさんも不景になってんだろうなと思いますよ、本当に。
いやいや、僕はでもね、そういうのはもう、だってパフュームのツアーもあることだしね。
ああ、そう、ツアー、そういう発表されましたね。
発表されたんでね。
う
ん、
あれってチケットはまだ、まだファンクラブ限定ですか？
まだ、そのファンクラブ選考も発表がない状況なので、これから
結構回りますもんね、あれね。
うん。なあ、国立4Days っていうのはね、
4日すげえっすな。
でもなんか1日追加で武道館やってもらいたいね。国立はさ、後ろの方引くとさ、もうえらいことになるからね。いわゆる縦に長いからさ、あの時もそうだったんですよ。だから、ディスコの時もさ、
代々木のあれですか。
代々木のあれもさ、はい、後ろの方でさ、ポカーンとして、
俺、あの時結構、
いい席だったんだ
よ。っていう記憶あるな。
なんか、カシフカのすぐそばだったんだよね。
結局、なんか、カシフカの足が綺麗に見れたなっていう記憶あります、ね、
そうそうそう。あれ、そう、京都の藤原さんかなんかに、
あそうそうそう、あ、そう
だ、あれですよ、京都の藤原さんにチケットもらったんです。
そうだ、そう
だ。なんで、で、俺らの、なんか、だから、木戸君と俺でさ、なんで俺らよりいい席で見てんのみたいな話をしたもん。
そうそう、そんな、だから、結構あれ大阪城ホールも含めてなんやかんや結構回りはりますね。
うん。まあね、去年が結局ドームね、二つでしかできなかったんで、ね。
今回は別にいわゆるレコ発じゃないじゃないですか。
そうそうそう。まあシングルは出すって言ってますけれどもね。
どういう趣旨の内容でっていうのがね、うん、本当それこそディスゴディスゴディスゴ的ななんか、こう一風変わった演目で仕掛けてくるのかなっていう。
まあ JPN メイン、JPN じゃねえや、レベル3メインでやるのか。
うんうん、まあそれはこの間ありましたしね。
うん、まあね、それをもう一回、まあなんか、そのホール用に焼き直すというのか、うん、それなのか、まあね、またライゾマさん絡んだりしてなんか、うん、もうサーカスみたいなことやっちゃうのかみたいなね。
うんうん
うん、まあいずれにせよ楽しみでございます。
うん、
そんなですよ。最後まで聞いていただいてありがとうございました。風邪が治らない私でございますけれども、
うん、
ね、なんか先週子供の話するよとかって しませんでしたけど、まあ来週だったり。
ああ、なんかでもお写真ね、見せていただきましたけど、もうすくすく育ってますね。
ありがとうございます、本当にね、すくすくと。
なんかね、ほんとイケメンなんですよね。
そうなんですよ。
でも女の子なんですけどね。ね、
こう、ショッピングとかしてると、こう、買い物とかしてるとね、なんか僕、かわいいね、僕、とか言われてね、僕じゃないっすよ、みたいな感じはあるんですけど。
もっとあれですか、なんか女の子っぽい衣装とかってのはさせないんですか。
ああ、まあね、そこなんですけどね、結局ね、泥遊びとかすごい好きなんで、もうね、そんな可愛い格好しようもんならえらいことになるんですよ。だからもうすぐ着替えられる、機能性重視みたいな格好に
しようね。まあまあそうですよね。ね、
そんなでございますが、最後に与田さん何かございますでしょうか。
ね、なんか着実に寿命が縮んでんなっていう気がしますね。
まあしょうがないよ、人はいつか死ぬんだよ、
う
ん、
そうね、
うん、太く短く別にね、いいんですよ、太く長く生きていただいていいんですけど
ねえ、本当にまあうん、こう去年1年こう積み上げたものがこう、うん、一気にこう、うん、帰ってきてるなって感じですね。
本当にそんな感じしますよ。いや、なんかすごいなと思います。やっぱり、
ね、やっぱね、徳を積むっていうのはやっぱあるんだなと思うんですよね。
あるね。うん。ね、まあ、徳の積み方がかなり不思議な感じの徳の積み方でしたけれども。でもまあ、それをね、聞いてね、 ヨダさんってなぁみたいな思った人が世の中多くなってきてるんですよ、うん、風が吹いてるね、風が吹いてるね。次あたりはもう選挙出たらいいんじゃないかな。
いやぁ
比例区とかだったら取れると思うな俺、ね。
いやいや本当なんか、うん、面白い面白いな最近、ね、うん、自分で自分が面白いと
本当ですね。
楽しめてるなって楽しめてるなっていうのが、うん、はいいですよね。
いいですよね、やっぱりね、うん、そう現場に行くんだと決めたあの日からね、全ては動き出したんですよ、うん、
そうそう、やっぱ現場、別に現場第一主義じゃないですけれど、でもまあその武藤さんのいろいろ昨日今日のあれも含めてそこじゃないとっていうような、うん、ね、そこでしか味わえないものっていうのもやっぱあるわけなんでね、うん、
っていうことよね、うん、っていうことです
ね、え、はい、ね、その、それにあたってやっぱり消えていくものも大きいってことですからね。頑張って働かななってことですよね。
そうですね。光と影ですよ。それはしょうがないよ、それ。なんかね、本当に。なんかだからね、こうやってね、与田さんやれやれとか言ってるけど、俺もひどいこと言ってんなとか思いますよ。
もうね、その分本当なんかね、だから、うん、毎月なんか、飛行機で俺は ANA 乗ってるんですけど、はいはい、毎月なんかあの機内誌ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
去年はあの翼の王国全部読みましたからね。
素晴らしい。あれ読むよね。暇だからね。
あれね面白いですよ ね、よくできてますよね、あの紙面 ね、うん、
ね、
うん、
結構エッセイとかもちゃんと読んじゃうんだよな。
そうそうそう、なんか読破しちゃうんですよあれ
ね。
そう、去年1年本当全部それを読んじゃったなって感じがあってんで、
うん
うん、
おかしい、
うん、
そんなもう2時間だよ、2時間ですいません本当に。来週は1時間以内で収めますんで
本当に。そんな2時間話すようななんか
ことじゃないんです
けど、ね、ノリじゃなかったですけど ね
本当に。
本当にダラダラ喋ってるだけでしたね、今日。
本当に。まあ、だから、なんかあの、なんとなくの時に流していただければ。
ねえ。
ということで、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもありがとうございました。